こんばんはです そうですね、まあ今日やるかどうしようか迷って、でもやっぱり少し潰しにかかるかということで、新あっちの世界ゾーン121話目から、やりたいと。150話ぐらい目まで、できればいいかなというふうに思ってますけどもどうなるかちょっと分かりませんがね。でそうだな、もう、ジータ、レス読みから129が王様と、まあ、てかそれ挨拶、まあ、わかんないけど、で130、おっちゃむコント、まあおっちゃむじゃないんですけど、まあとりあえずコンマートで、132番さんがおっちゃまコント、まあおっさんじゃないんですけども、とりあえずこんばんはと。で、133番がおっさんと、もう挨拶じゃないです、ただ言っただけっていうね。で、134番、最近エアーマンが倒せないとか入ってんのね、カラオケにと。あ、入ってんのか、知らねえ。とりあえずオープニングでかけたのはあのニコニコよりですけども、ミディアニメ、でですね、非常に上手い方がいて、センスのある方がいてですねミディアニメで引っ掛ければ多分引っ掛かるんでしょうけど、まあ6作7作ぐらいあるんですけど全部うまい、てかミディでこんなできんだっていう、センスあんないいなっていう、欲しいねそのセンスっていうような、感じのねあるんですけどまあミディアニメよりですけどね。そうか、いろんなあんだ。じゃあ多分でもどうなんだろう、それさ、どっから権利がわかんねえ、カプコンからちゃんと出てるんですよねそれね。でも歌詞はどういうことなんだろう、その辺の権利関係はどうなってるのかさっぱりわかんないですけど、ニコニコで今盛り上がってるやつとして、昨日、オープニングでかけたメルトとかもそうですけど、あれとかはどうするんですかね、あれなんつうのはね、あれなんていうのはどうやって入るんだろう、どういう流れで入るんだろうね、ちょっとあんまり知らない、よくわかんないけど詳しいとこは。ね、まあ、で、いいや。で、じゃあ、早速行きたい、というふうに、思います。ですね。ちょっと間が空いちゃったんで、あれなんですけども、121話目、まあ、100話を、その、新、新しいの方がついてる、あっちの世界ゾーンの、100話で終了で、今度は、誠っていう字の真で、あっちの世界ゾーン の100話に今言ってると、そのうちの20話目まで読んでて、21話目から、やりたいというふうに思いますと。で、本当に今いろんなんだよね。すげえなと思うよ、本当。本当さ、羨ましいよ、そういう才能は。エレクトーンでなんかいろいろ弾いてる人もいて、MP3 で落としましたけど、エレクトーンもすげえんだなっていう、全然知らないからね、ああいうの聞くといいなと思いつつも、まあできねえやっていうね、羨ましいなという感じですけど。じゃあ行きましょうかね。ちょっと。で、135、今日は雑談しに来たのと、ちゃうやりますよ、今からね。で、曲を消えて、で、画像は別に出さないから、じゃあ行きましょう。21話目、ついてくる縦の降雪常幸さん段からだと思うんで、ここから行きたいと思います。高円寺近辺は東京の裏鬼門だけあって、奇妙な話にこと書きません。これはその近所に住む友人から聞いた奇妙な話です。S さんが中学生の頃のこと。学校の帰り道、友人と3人で道を歩いていると、ふと後ろに妙な気配を感じました。振り返っても何もいません。気のせいかと思ってまた歩き出すのですが、その気配は消えません。しかも気のせいか、どんどん気配が大きく、いえ、多くなっていくのです。季節は夏とはいえ、夕暮れ時。S さんはだんだん怖くなってきました。チラチラと後ろを気にする S さんの様子に気づいたのか、友達の一人が真顔で言いました。何かが後ろについてくるような気がしない？なんかこう、猫みたいなものが。猫かどうかは分からなかったものの、 S さんはその気配が気のせいでないことを確信しました。気配は歩いていくにつれてどんどんどんどん増えていきます。友人の声で S さんも暗示にかかったのか、猫が早足でアスファルトを歩く時のシャリシャリシャリという音まで聞こえてきます。しかも大量に。 S、 こういうのって振り返っちゃいけないんだよな。友人 A、 もう振り返っちゃったよ、どうする。友人 B、こういうついてくるやつってさ、人のいっぱいいるところに寄り道すると他の人についていくって話聞いたことあるよ。というわけで彼らは本屋に立ち寄り、それから一人ずつ時間を置いてそこから分かれて帰宅することにしました。一人目は A さん、二人目は S さん、三人目は B さんでした。 A さんも S さんも何事もなく帰宅しました。しかし B さんはその後、その猫につきまとわれて真っ青な顔をしながらゲーセンや喫茶店をはしごしてようやく見逃してもらえたそうです。何でも B さんの話では、それは彼と入れ違いにゲーセンから出てきた見ず知らずの高校生についていったらしいです。その途端彼の背中から圧迫感が消えたので分かったのだとか。高校生は自転車に乗って走り去っていきました。しかしその時 B さんは確かに聞いたそうです。ものすごい数のシャッシャッシャッシャという音と気配が高校生の後を追っていくの。で、以上。で、次、22話目、あいつ、同じ縦の降雪常幸さん段。高円寺在住の友人から聞いた話、第2弾。 S さんが高校を卒業してしばらくした頃、一人の友人から電話がかかってきました。友人、なあ A、 過去仮名、知らないか。 S さん、あいつなら近所のアパートで一人暮らししてるはずだよ。友人、 ここんとこあいつバイトに来なくてさ、いくら電話しても連絡つかないし。 S さん、実家には？
友人。
友人だって名乗った途端にガチャン。 A さんは感動同然で家を飛び出して一人暮らしをしていたのだった。
友人。
悪いんだけどさ、様子見てきてくれないか。俺今バイト中でさ、あいつにこれ以上サボるとまずいって言ってやってくれよ。メモ残すだけでもいいからさ。
S さん、
しょうがないやつだな。実家の電気店を手伝っている S さんはその日の夕暮れ、仕事で近くを通ったついでに A さんのアパートへ寄ってみました。部屋は真っ暗で、いくらノックをしても返事がありません。留守かと思いつつドアノブをひねると開きます。中からは生温かい空気がスーッと漏れてきました。 S さんは不用心だなと思いつつ、一応おい、いないのかと声をかけました。すると
S、 助けて
というか細い声が聞こえてきます。アパートの部屋はロフト型で、声は柵のない細い階段を上がったロフトスペースの方から聞こえてきました。S さんはその声にただならぬものを感じて部屋に上がり込みました。 A さんはロフトの上で頭から布団をかぶって震えていたそうです。別人のように痩せ細って。
S さん、
おい、どうしたんだ、病気か、どこか悪いのか。
A さん、
S、 あいつが。 A さんは上事のように繰り返すばかり。 S さん、しっかりしろ、電気もつけないで。なんでこんなになるまで連絡しなかったんだ。
A さん、
だって電話に行くにはあいつがいるんだよ、降りられないんだよ。
S さん、しっかりしろ、あいつって誰だよ。
A さん、
目だよ、冷蔵庫、お前の後ろ。
S さん、後ろ、冷蔵庫。その時 S さんはロフトの階段を半ばまで上がったところで A さんと話していました。階段の上がり口には冷蔵庫がありました。その脇にあったのは目でした。そこには暗闇がありました。 S さんが部屋に入った時、明かりをつけたにもかかわらず、その中に目がありました。まぶたもまつげすらある巨大な30センチほどもある目が。あまりのことに S さんが凍りついていると、それは文字通り目を細めて笑ったような気がしました。
うわ
ぁ！ S さんはその後何がどうなったのか覚えていないそうです。それの前を通らないと下には降りられないはずですから、階段の途中から飛び降りたのかもしれません。ともかく何を踏んだのか、どこにぶつけたのか、足を打ち身、切り傷、擦り傷いっぱいにして S さんはアパートを逃げ出しました。どこをどう車を運転して帰ってきたのかも思い出せないそうです。 S さんは二度とあそこへは近寄らないと固く心に誓ったそうです。その後電話で A さんの様子を見に行ってくれるように頼んだ友人からも連絡はなく、自分から連絡を取るのも怖くてできなかったそうです。それから10年近く経った今でも A さんからもその友人からも連絡は途絶えたままだそうです。余談、この話を聞いた時のこと、私がいつものように、怖がるから連中図に乗るんだ、何かしてみろ、ぶっ殺すって、気迫があれば絶対負けないってと言ったら本気で怒られました。お前は現場にいなかったからそんなことが言えるんだって。どうやら結構信憑性の高い話のようです。鶴亀。以上。で、次、で、ジータ136バーンと、今来たよと、はい、こんばんはです。で、137番、年末年始には学校規模の企画とかあるのと。
ないです。
特に、そう、特にないですよ。誰かが企画してるのかは知らないですけど、とりあえず自分は全く知りません。で、138番、 A さんとか S さんって仮名だよなと、仮名だよなと、
S さんは相沢さんとか相原さん、 S さんは佐藤さんとか斉藤さん、 B さんって何、ボブサップ、とつか S さんまでが仮名で、つか A、B はあれじゃねえの、普通じゃねえの、 A、A、B でね。で、139がバンコさんかと。ああ、いたね。いたよ、そこにっていう。まあ、A、B は A、B でしょ。スライム A、B と同じでしょ、だって。S さんまでが、あれで、A、B は、カメっていうか、ねえ、ただあれでしょ、うん。まあいいや。で、140、イサムさん企画期待してるよと。自分のフラッシュ企画の方ですか、すいませんね、全然進んでなくてね、申し訳ないですけども、とりあえずまあ頑張ります。なんとなく、どうなるか分かりませんけど、ちょっと今週はきつかったんでね、来週もどうなるか、来週っていうかまあ明日からあれなんですけど、どうなるか分かりませんけど、できるだけまあ早く作れるようにはしたいなと思いますけどね、1話だけでもね。で、次、第23夜、消えたろうそくの日で、かなこさん弾。私が体験したちょっと不思議な話。あれは、おじが亡くなって100日のお墓参りのこと。私と母はみんなより先に帰ってきて、おじの家に入り、おじにお線香をあげようとした時にそれは起きました。先に母がろうそくに火をつけて、お線香につけあげました。次に私がお線香に火をつけ、お供えをしようとしたその瞬間、なんと風もないのに、ろうそくの火が勝手に消えたのです。まるで誰かが火を吹いたかのように。母はもともとそういったものに強く、私も一緒にいたため、おじが気をつけろよと火を消してくれたのでしょう。感動というか懐かしくて、おじの気持ちが伝わったようで泣けてしまいました。これからもおじには遠くで見守ってもらいたいと思います。以上。で、次、第24夜、深夜の列車、ドラシュガンさん弾。初投稿です。よろしくお願いします。私もそろそろあっちネタを投稿させていただきます。私は霊体験が多分ない、仕方がないので友人の体験談を投稿します。記憶、不鮮明部分、セリフ、リアクション等は多少脚色しましたが、おおむね実際に聞いた話です。私が予備校の寮、過去埼玉県に住んでいた頃、3階にある私の部屋とは廊下を挟んだ左正面の部屋に友人 S 君がいました。ある日彼の部屋を訪ねると深刻な顔をしている。模擬試験の結果でも悪かったのかと思って話を聞くと、受験勉強に励んでいた S 君は気がつくと深夜2時も過ぎていました。一休みしようと考え、ベランダに出て夜の街並みを眺めながらタバコで一服してました。しばらくしてそろそろ寝るためにタバコの火を消し、部屋に戻ろうとして振り返る瞬間、 S 君は金縛りになりました。 S、 うわ、なんだと思った瞬間、周りは妙に薄暗くなり、不気味な静けさに包まれました。すると寮からおよそ100メートルのところに踏切があり、そこにゆっくりと電車が走ってくる。それは青白い列車でした。列車？なぜこんな深夜に？よく見るとたくさんの人影が見える。なぜそんなに人が乗ってるんだ。 S 君はただただ通り過ぎる青白い列車を見ることしかできませんでした。気がつくと金縛りは解け、周りは元の街並みの景色に戻っていました。 S、 多分あれは幽霊列車で、乗っていたのはこの世に存在しない人だろうな。まさかこの寮でも霊体験するとはね。まあこんなことは慣れてるけど、とのこと。 S 君はあまり多くを語りませんでしたが、結構霊体験が豊富だそうです。私は彼の話を聞いて、自分の部屋から線路が見えないことに安堵したものです。線路のそばにお住まいの方、深夜に線路を見ない方がいいかもしれません。幽霊列車に関する怪奇体験は結構あるみたいですね。S 君の場合は目撃しただけで済みましたが、ある本には幽霊列車に乗ってしまった体験談もあります。 友人と飲んでて終電の時間に遅れてしまった M さんはとりあえずホームに行ってみた。すると運よく電車が止まっていた。ラッキーと思い乗り込んだ電車はこの世のものではなかったという内容です。終電の時刻を過ぎても残ってる電車は幽霊電車かもしれません。この話に興味のある方はねにゃにゃと以上。で次、第25夜、キツネのいたずら、奥村のり子三段。おちょぼの朝市に行ってきました。野菜が売っていて、怪しげな民芸品が売っていて、怪しげな出店があるだけです。そしてお土産に狐がついてきて道に迷わせます。いとこと友達が夜遅くに冗談でおちょぼまで行きました。かなりハイになっていて、しかも雪道を猛スピードで進んでいました。一応おちょぼまで行ってお参りをして、さて帰ろうと来た道を戻りました。ところが雪道になっていたせいで、すっかり道がわからなくなってしまいました。しばらく走らせていると、綺麗なお姉さんが車を通り過ぎるのを見ていました。これはラッキー。彼女がいる身でナンパしてやろうとお姉さんの前に車を止めました。お姉さん、H 市に帰る道教えてくれ。一緒に乗ってくれてもいいぜ。なんて言うとお姉さんは笑って、席がいっぱいじゃないと言います。5人乗りで5人乗っていました。ナンパは諦め、道を素直に聞きました。まっすぐ行くと突き当たるから、そこを左に曲がるのよ。ありがとうございましたとお礼を言って車を動かしました。バックミラーで後ろを見るとお姉さんが手を振っていました。さてお姉さんに言われた通り突き当たったので左に曲がりました。ところがなぜかお姉さんが先にいるではないですか。よく周りを見ると戻ってきてしまったようです。もう一度お姉さんに道を聞きます。やはり同じことを言います。右と左を間違えたんとちゃう。友人たちはそう言います。そして再び突き当たって左に曲がると、お姉さんが。そこで全員気づいたのです、馬鹿されていることに。そして今度は突き当たったら右に曲がりました。そしていとこの家に無事に着いたのです。次の日お姉さんがいたあたりに行きました。お姉さんだと思っていたものは雪だるまでした。以上。で次、第26夜、ラジオ、チョンビヒゲタさん段。ラジオを聞きながら仕事をしていて思い出したことなのですが、今から 1,2 年前の冬、いつも通りの忙しさで午前2時まで残業していました。そして仕事が終わり家に帰る時の車中で起こったことなんですが、雪がしんしん降り積もる中、車を慎重に運転していました。その時信号が赤信号になったので車を停止させ、ついでにラジオのスイッチを入れました。そしてスピーカーから聞こえてきた番組は、今時珍しい視聴者から送られてくる恐怖体験談を紹介する番組でした。確かその時の体験談は看護婦さんの話だったと思います。結構生々しい話だったのでゾクゾクしながら聞いていたのを覚えています。しかし変なんです。その日の新聞のラジオ番組欄を調べてみても、そのような番組は存在しないんです。同じ曜日の同じ時間にそのチャンネルに合わせても全然違う番組が放送されているんです。あの番組は一体何だったのでしょう。何かの番組の1コーナーにしては異常に長い時間放送していたのですが、1時間以上。女の人がその体験談を読んでいたのですが、感想や意見も何も言わないで、ただ黙々と読んでいました。怖いというより不思議な体験でした。以上。で次、第27夜、ラジオといえばでにゃんこさんだ。 ラジオといえば、うちの兄がラジオをかけたまま寝てしまって、金縛りにあって動けないまま聞いていたラジオ番組が、自殺の仕方だったそうです。いろんな自殺の方法を説明していて、首吊り自殺は死んだ後どうなるかとか、ずっと話していたそうです。怖くなって止めようと思っても、止められず怖かったと言っていました。もちろんそのラジオ番組は、存在しない番組だったそうです。
以上。早い。スイスイっちゃう、もう。
金縛り多いね。で、次、第28夜、悪夢で奥村のり子さん段。不吉な夢の前には、不吉な出来事に出会うようです。スズメがトラックの窓にぶつかるのを見たその日のうちに、不気味な夢を見ました。私は第三者、まるで本を読んでいるような視点でそれらを見ていました。近所付き合いをしていると、その子供たちも仲良くなっていきます。こうちゃんとマサルくんはとても仲良しでした。そして両親も仲良しで、旅行にもよく出かけました。ある日のことでした。マサルくんが死んでしまいました。交通事故なのか病気なのかはわかりません。それからマサルくんのお母さんは家に閉じこもりきりになってしまいました。こうちゃんには人が死ぬということはわかりません。だからマサルくんが死んだと言われても、こうちゃんにはどこか遠くへ行ってしまったとしか思えないのです。マサルくんが死んでそれほど時間が経たないうちに、こうちゃんはマサルくんの家に遊びに行きました。インターフォンを押してスピーカーに向かって、マサルくん遊ぼ、そう言うとマサルくんのお母さんが出てきました。すっかり痩せ細ってしまったお母さん、それを見て優しいこうちゃんは、おばさん病気なのと心配します。大丈夫よ、それよりマサルがこうちゃんに会いたがってるの。
本当？どこにいるの？
こっちよ。ニコニコと笑ってお母さんはこうちゃんを連れて行きます。行き先はなぜかお風呂でした。蓋が閉まっているお風呂にこうちゃんは考えます。
お風呂の中でかくれんぼしてるのかな。
お風呂の蓋を開けてみます。だけど中には水しか入っていません。
おばさん、マサルくんいないの？
もうすぐ会わせてあげるわ。ガシとコウちゃんの肩と頭をつかみます。何をされるのかわかりませんが、恐怖が襲ってきました。
おばさん、な、
最後まで言うことはできませんでした。お風呂の中に顔を沈められたのです。もがいてももがいてもお母さんは手を緩めませんでした。
何してんだ。
そこへ心配して帰ってきたマサルくんのお父さんがお母さんを止めます。こうちゃんは水から出されぐったりしてしまいました。息はあります。それを見ているお母さんはブツブツとこうつぶやいていました。
マサルが寂しがってるのよ、一人で寂しいって。だからこうちゃんをマサルの元に送ってあげようとしたのに、どうして邪魔するの？こうちゃんだってマサルに会いたいでしょ。
以上。
で次、残されたお札、命知らず三段。ユウ先輩から聞いた話です。ユウ先輩の友達が学生寮を出てマンションで一人暮らしをすることになりました。先輩たちは寮の暇な人たちを集めてその手伝いに行くことになりました。車で荷物を運び、問題なく荷物を下ろし終えたのですが、そこに遅れて A さんがやってきました。すでに部屋の中は片付けられ、きれいに整頓されています。もう手を貸す必要がないと気がついた A さんは、帰ろうとしてドアのノブに手をかけました。そしておかしなものを発見しました。お札です。マンションのドアの内側、その中央に一枚のお札が貼り付けられているのです。彼は何気なくそれを剥がして友人に見せました。
おかしなものが貼ってあるぞ、何のつもりだと。
あ、
手伝いに来ていた全員が叫びました。それは全員が引っ越し準備をしていた時から気がついていましたが、怖くて剥がせないでいたお札だったのです。しかし済んだことは仕方がないか、みなそう思い気にもかけませんでした。夜が来て彼らは入居祝いにその人の部屋で飲むことにしました。何の手伝いもしていない A さんも飲みにやってきました。しかもふざけたことに彼女を連れて。ところがマンションの前に来ると突然彼女の具合が悪くなりました。顔色が悪く吐きそうな素振りです。とても遊びに付き合わせられない、そう判断した A さんは彼女を家に送っていき、そして戻って飲み始めました。しばらくして皆ほろ酔い加減になった頃、急に廊下が騒がしくなりました。続いてガンガンと金属を叩いている音、音はほぼ直上からします。部屋はマンションの屋上へ通じる階段のすぐそばにありました。誰かが屋上の入り口の前で騒いでいるのです。しかし先輩たちも酔いが回っており、それ以上に騒いでいます。無視して飲み続けていましたが、突然今度は自分たちの部屋のドアが叩かれ始めました。狂ったように蝶つがいが外れそうなほどの勢いで、そして
開けて開けてと
しわがれた女性の声が聞こえてきました。 A さんは驚きました。それは送ってきたはずの A さんの彼女の声だったのです。ドアに鍵はかけていません。しかしその声に異常なものを感じた A さんはすぐにドアを開けました。そこには凄まじい形相をした A さんの彼女がいました。目は血走り、口からは泡を吹いています。彼女は A さんのことが目に入らないかのように驚く A さんを押しのけて部屋に駆け込みました。裸足です。家から走ってきたのか、足の裏が破け血が流れ、爪は剥がれて生肉が覗いていました。開けてと狂ったように叫び続ける彼女に部屋の男たちは全員唖然とし動けません。彼女はしばらく叫び続け部屋を駆け回っていましたが、また裸足で外に飛び出していきました。後を追うと彼女は屋上の入り口の扉を叩き、かきむしっていました。屋上の扉には鍵がかけてあります。その表面は彼女が流した血でいくつもの血栓がついていました。しかしそれ以上に彼らの目を引いたのは扉の中央に貼られている一枚のお札でした。開けてと叫び続ける彼女を彼らは全員で抑え込むと部屋に連れ戻しました。女性とは思えない力で暴れましたが、5人がかりでようやく抑え込み、1人が近くのお寺に電話をしました。電話に出た住職は話を聞くと言いました。
彼女を電話口に出しなさい。
受話器を彼女の耳に押し当てると彼女は暴れるのをやめ、嘘のようにおとなしくなったそうです。その間にマンションにやってきた住職は簡単なお祓いを済ませると、
一度でも霊が入った部屋はまた霊が来やすくなります、ドアの内側にこれを貼っておきなさい、そう言って霊のお札を手渡しました。
またもしかすると屋上のお札も効力が弱くなっているのかもしれないと言ってさらに一枚のお札を預け、屋上の扉に貼っておくようにと伝えました。後で聞いたところによると、やはりそのマンションでは自殺があったそうです。それも何度も。その住職が元々のお札を貼った人と同一人物かは分かりません。ただ新居に越すときはみだりに残っているものに手をつけない方が良いということです。たとえお札でなくとも、どんなものにどんな思いが込められているのか、それは込めた本人しか分からないことなのです。以上。ジータ141番、あ、今日まだ3時間以上あんじゃんと。ないで、142、このペースなら3分の2は読めるねと。3分の 2?600 話とか無理だし、どう考えても3分の2ってどういうこと。100話で3分の2ってこと？66話ぐらいってこと？
で、143番、今増えてるイサムシがと。俺増えてねえけど。そろそろゲスト呼べる環境になった？
なってない。
うん、つか何もしてない。
サーゼンですよ、ええ、
なんかそういう話したんですよね。ゲスト呼んで、なんかね、いろいろまあそういうのやるね、ラジオしたらみたいなね、
そう、絶対それは面白いんじゃないのみたいなね、言われて、
うん、そうっすかねっていうのをやってたんですけどね。で、いきます。次、第30夜10時バツバツ分、チョンビーヒゲタさん、ダン。
一週間くらい前に知り合いの僧侶の方、23歳の若いお坊さんに聞いた話です。その僧侶がある団家にお経をあげに行った時に相談されたことなんですが、とある知り合いの会社の社長さんにラジカセをいただいたそうです。新品に近いものだったので喜んでいただいたそうです。しかししばらくしてそのラジカセが必ず10時バツバツ分になると勝手に電源が入るそうです。自分で電源を入れていないと確認しても必ず10時バツバツ分に電源が入るそうです。その人もさすがに気味が悪くなってコンセントを抜いておいたのですが、10時バツバツ分になるとコンセントを抜いてるにもかかわらず電源が入るそうです。そして怖くなったその人はラジカセを返そうと社長さんの家に電話をしたら、その社長さんは亡くなっていたそうです。10時バツバツ分に。お坊さんとは週3回武術の練習をしているのですが、その相談に対する対処の結果のことは未だに教えてはくれません。
以上。ダンカって言われた。ダンカって読むのか、これダンケって読んじゃった。ダンケ。
サーゼン、ってかね、もう漢字わかんねえんだよね、本当にね。で、次いきます。31夜、道の向こう、セルさん、ダン。
ここから行くか。数年前、私は横浜に住んでいました。就職で上京したんですが、会社は社員10人の小さな会社。アパートは会社から歩いて3分のとこでした。入社して数ヶ月した頃、同郷の友人たちと私のアパートで飲み会をしました。12時過ぎ頃、誰が言い出したのか近所を散歩することにしました。話しながら目的もなく歩いていたら、あまり行かない道の交差点に来てしまいました。右に曲がれば大型スーパー店へ続く道、まっすぐ行けば時々マラソンで走る道、
左は
住宅街らしいのですが、街灯が少なく暗い道が続いています。何せ会社がうちのすぐ近くだったんで、うちの近くでもあまり道を知らなかったんです。
この道行ったことない、探検しよう。
すぐに私は提案、みんな左の道に行こうとしました。
ちょっと待った、
K さんがまたコールをかけました。
どうしたの、と私たち。
何かこの道変、引っ張られてるような感じがする。
その途端みんな今来た道を戻ってアパートに帰りました。その先頭を切っていたのは私であるということは言うまでもありません。
このマッタコールをかけた K さん、昔からいろんなあっちの世界を体験しまくっている人だったんですね。その後アパートに戻った私たちは何事もなかったように飲み会の続きをし、私は同居人だった H に毛布に戻され、みんなが寝た後風呂場で泣きながら毛布を洗って寝ました。
それから数週間後、会社の上司と何かの話をしている時、上司が言いました。
あの道の先にはね、火葬場があるんだよ。
いいじゃ。
で、次、第32夜、
恐怖実在する精神病院山の馬場さん団。何これ。これは私が大学時代に体験した出来事です。以上、後書き、書き込みはたったこの1行で終わっています。しかしあまりにもインパクトがあったので載せちゃいました。イタコ28号、恐怖実在する精神病院。以上です。最短です。で、次、第33夜、動物の死体、未来さん、ミキさんかわかんないけど、ダン。なんだかよく動物の死体と出会うんですね、道端とかで。で、ある時、えらく綺麗なハトさんの死体と出会ったんですよ。まだ、アリも来てなかったから人目につかないところに移動させときました。あれは中学3年の頃か。今度は高校1年の時。猫。車にはねられて倒れてました。外傷ほとんどなし。やっぱり人目につかないところに運んで帰りがけ埋めました。その次は高校1年の冬。子猫3匹。朝見つけたんですが、その時は生きていました。牛乳をあげて学校に行って帰りがけに見に来たら死んでいました。多分他殺。何かに潰されたようになっていましたが、近所の神社に埋めました。あとは今年の2月頃にでかい犬が引かれてた、このくらいですかね。さすがに弔ってやれそうになかったので、心の中で黙祷を捧げました。しかし、ああいうのってかわいそうって思っちゃうとまずいんですか。やばいですね。何匹の動物霊に疲れていることやら。勘違いかもしれませんが、ぼーっと歩いているとふと子供と手をつないでいるような感覚に襲われることがあります。そのまま歩いちゃってますけど、やばいんですかね。まあいいか、まだ金縛りに会ったことないし。それではこの辺で失礼します。以上。で、第34夜、猫の話、貴公子 R さん、ダン。今回は少し不思議な話を。天井に潜む猫です。猫といっても死体なんですけど。友達の家に小さな集会場みたいなとこがあるんですけど、そこに潜んでます。まああまり怖くはないです。よかったら、ということで。去年の冬、つまり1997年の冬、その時は行ってなかったんですけど、友達のとこに猫が迷い込んで子供を産んで死んじゃったらしいんです。まあそのまま春になったんですけど、僕たちは遊びに行くとき、いつもその集会場のようなところを使います。何回目か遊びに行ったとき、なんか天井に穴があるじゃないですか。なんだろう、そう思った私は友達にこのことを言いました。友達もなんだろうねと言った後、こうも言いました。そういえばここちょっと下がってない？よく見ると天井が確かに下がっていたんです。そう、そこには猫の死体があったんですけどね、わからないじゃないですか。それで友達が穴を広げてみたところ、何かの毛が出てきたんです。それを見て僕が一言、これって猫の毛？その後、集会場のある家の子が冬の間に猫が迷い込んだという話をしてくれました。きっとそこで朽ち果てたのだろうと、また子供を産んでいることも話してくれたんです。取り除こうと思っても天井を破るわけにはいかないし、屋根裏は僕たちにも狭すぎるということで、そこの家の親が登場。その親はいろいろと見ていてこう言いました。これは無理だな。落ちるのを待ってるしかないだろう。こんな不気味な猫の死体を放置するんか。お前のとこだろう。ん？放置するんか？ちょっと待てよ。落ちるのを待ってるしかないだろう。に対して、こんな不気味な猫の死体を放置するんか？お前のとこだろう？と思ったんですけど、やっぱり何も言えませんでした。
後日談ですが、その猫の死体が発見されてからは見事に不思議なことはあまり起こらなくなりました。その穴を開けたのも変なことをやっていたのも発見して欲しかったからでしょうか。ちなみに名前は死体と推測してミミちゃん、キティちゃん、マイメロディちゃん、キキララちゃんとなっております。知り合いの女の子につけてもらいました。またまだその4匹の猫は落ちるのを待って天井で眠っております。けどそこで遊ぶ僕たちって一体。以上。カギカッコがとかが何もないからすごい分かりづらい、誰が何言ってんのか。で次、第35夜、当事者にしか見えないもの、ドラシュガンさん談。私は霊体験がないので、おそらく霊感はないでしょう。だから蚊帳の外で話を聞くだけの方がいいかもしれません。というわけで、今回も私の投稿は友人の体験談です。私の母、母の友人の A さん、A さんの息子の B さん、B さんの妹の C ちゃんと5人で焼肉屋に行った後、その帰り道での出来事です。時刻は日没から1時間後ぐらいです。私たちはその時薄暗い中、両側に田んぼが広がる道を歩いていました。私は B さんと話をしていると、C ちゃんがいきなり、C、お兄ちゃんあれ何？と数メートル先を指差し、後ずさりを始めました。同時に B さんも急に足を止め、私に向かって、B、おいなんだよこれは？と言って、C ちゃんと同じように数メートル先を指差します。すぐ後ろを歩いていた A さんも何か見えているようでした。しかし私と母は数メートル先を見ても特に気になるものは見えませんでした。私と母は A さんたちに何が見えているのか疑問に思っていました。しばらくして A さんたちの見ていた何かが去ったらしいので、私たちはそのまま家の道を進み、今の道を進み、それぞれの家に帰りました。それから数日後、 A さん宅で B さんからおじさんが亡くなったという話を聞きました。そしてそばにいた C ちゃんが言いました。C、お兄ちゃんあの夜私たちにしか見えなかったのは何かの知らせだったのかな。あの夜、私は数日前の焼肉屋の帰りに B さんたちは何を見たのか聞きました。 B さん曰く、 B、 青い火の玉だった。青い火の玉、もし見てしまったら身内に不幸が訪れるかもしれません。で以上。で次、第36夜、部屋の話、 CO、 これなんだろうな、あれこういう字ってなんて読んだっけ、また難しい漢字使うね。魚編に、なんて読むんだろうな、資料の量のみたいな感じだけど違うみたいなね、探してみます。鈴木か、これ鈴木って読むんだこれ、 CO じゃなくて C0 なのかな、 C0.鈴木3段、分かりづらい。でいきます。第36夜、部屋の話、あんまりあっちっぽくないですし、すごく短いし、あんまり怖くもないんですが、ゼミの後輩から聞いた話です。その子のお父さんが昔単身赴任していた時、一軒家の借家を借りていたそうです。ん？頭痛が痛い状態？どうも海外に移住しちゃったんだかなんかした老夫婦の家だったらしいんですけど、その家にはどこからも入れない部屋が一つありました。扉がない。窓があるので家の外側から覗けるのですが、もちろんその窓も内側から鍵がかかっている、いわゆる密室ですね。ただその部屋の中にあった唯一の家具、それは仏壇だったそうです。以上。
ジーター145番、こんばんは、また来ましたと。
うっす、こんばんはです。
兄さんの放送、音が大きくて聞きやすいんですが、暇な時に掲示板にでもお使いのマイクとかサウンドカードを教えていただけませんかと。本筋と関係ないことで恐縮ですがと。
お使いのサウンドカード、マイク、ですね、マイクは、マイクなんだっけな、これマイク、あれですね、リスナーの方に教えてもらったやつです。これね、マジでいい。でも本当に自分はかなり気に入ってる。多分これ壊れてもまた同じの買うっていうぐらい。でもね、3600円ぐらいしたかな、細かいけど。確か4000ぐらい、4000以下だったとは思うんだけど、3000以上だったと思うんで、確かそんぐらいだったと思うんですけど。で、サウンドカードはサウンドブラスターライブの 5.1 チャンネルのやつですね。すごい古いですね。今はもう売ってないんじゃないですか、そのあれだと、で、146番さんが訂正入りました。兄さんじゃなくておじさんと。ここではね、20代中盤ですけども、おじさんと。サウンドカードは普通にさ、てかね、サウンドカードはね、あんまり自分は関係ないと思います、正直な話。普通にオンボードでも今のだったら別にね、ネトラジで配信するぐらいだったらそこまで問題ないと思う。あとは配信する際のビットレートを32か40ぐらいにすればいいと自分は思ってますけど、とりあえずマイクはいいもん、それそこそこのもの、何、ちょっといいものにした方が、いいものにした方がいいって変だけど、いいと思う。だからマイクは少し奮発っていうほどあれじゃないけど、まあ4000ちょっと切るぐらいのやつっていうか、それが普通なのかな、にした方がいいんじゃないかなと、と思うけどね。で、なんだっけな、名前忘れちゃったな、その社名。リスナーさんに教えてもらったから、過去のそのスレを見ればね、わかるんですけど名前忘れちゃった。なんか海外のとこです、確か。海外のとこなのかな。とにかく横文字だったと思うけど、また横文字ばっかりか。まあいいや。後でなんか調べてみます。ちょっと今忘れちゃった。ちょっと外してみればわかんのかな。今ですね、ちょっと外して見てみましたけども、プラントロニクス？プラントロニクスって書いてあるの、これ。いいのかな？なんか、そういう風に読めるところが、それ社名だと思う。社名か商品名か知らないけど、まあ、商品名じゃないのかな、わかんないけど。まあ、そんなようなのが書いてありますね。で、147番さんが、ガチムチ社製です。海外と。海外なのかよ、日本じゃねえの。ああ、そうか。よく通販でやってるようなやつですね、海外のね。で、148番、兄さんとか言われると、ふんどし一丁に空気椅子で書き込んでるリスナーさんの姿が想像できますよね、と。ふんどし一丁に空気椅子で書き込んでんだ。てか、パソコン使ってる感じじゃないですけどね。てか、胸筋で打ってるね。で、149番、メーカーとか型番とか知りたいんですよ、と。させん。まあ、俺、箱捨てちゃったんだよね、確かな。箱あんのかな、俺。ちょっと焦っちゃったな。まあ、後で調べてみます。てかね、本当に、マイクはちょっと、いいやつ買った方がいいんじゃないのっていうのはあります、本当にね。やるんだったら。やってる方だったら、教えてちょうだいと。今貼ってもらいましたけども、150番さんで、乗ってるって形でアドレス貼ってもらいましたけど、この何プラントロニクス、って書いてあるやつの、サイトで、乗ってるって言われて、 Bluetooth ってやつでいいのかな、スーパープラス違うな。なんかね、マイクがとにかくね、今まで使ってた、
今3代目ぐらいですけど、違うんだよな。コールセンター、コンピューターとか書いてあるけど、ヘッドセット、コンピューター用ヘッドセット。ね、ああ、多分この辺だと思う。正直、ちょっとわかんないから、あれだけど、形が似てるなっていうのは、コンピューター選んでヘッドセットの中にある、オーディオ330高音質マルチメディア用ヘッドセットって書いてあるやつが形すんげえ似てる、俺が使ってるやつと。マイクはこんなやつだもん。コンピューター左側のとこのメニューみたいなとこのコンピューターを選んで、コンピューター用ヘッドセットのコードレス電話機用ヘッドセット表示ってやつを選んで、その中の真ん中、こっち、これが近いな。オーディオ330高音質マルチメディア用ヘッドセットって書いてあるやつがすんごい近い。これじゃねえか、俺。なんかこんなようなやつだぞ。すごい似てる。正式な、なんだろう、これオーディオ330って書いてあるけど、その数字とかが合ってるかどうかは知らないけど、今自分が使ってんのと。でも、これですね、ほとんど。そっくり。うん。似てます。非常に。うん。ここは、これにしてからかなり、うん、いいなっていうのは、思いましたよ。うん。かなりいいですよ。自分が使ってる限りではね。勧められたのも納得できるっていう感じでしたね。で、151番、どこで聞いてもそこは勧められると。プラントロニクス。で、いいの？俺言ってんの。合ってる？これ。発音とか。で、152番、生ゲーで星が書いてあって、ローの人、こんばんは、と。こんばんは、ですけど、かなり久しぶりですか、この方。珍しい。うん。あんまりそういう書き込み見ませんからね。久しぶりなんですかね。うん、で、153番、ここでは挨拶は体で表現することに決まってるんだぜ、と。で、154番が、ここは厳しいガチムチのインターネットですね、と。本当に初めて聞いた方が間違える。厳しいガチムチのインターネットですよ、ここは。っていうか、本当にそういう系の人が、聞きまくってるっていうか、大半に、もう、女ネタばっかなんだ、女、もうな、まあ、よくないけど、しょうがない、もう、諦めてるけど。で、行きましょう。うん。さっきの、何番さんでしたっけ ?145 番さんか。145番さんは、ちょっとそこのメーカーの、自分はそういうやつなんで、ちょっとそこら辺ちょっと見てみてください。で、155番さん、改めてガチムチおじさんこんばんはと。まあ、ガチムチでもないですし、おじさんでもないですし、とりあえずこんばんはですと。はい、行きましょう。第37夜、トラネコさん団で妊婦の恐怖体験談。私には現在1歳3ヶ月の子供がいますが、妊娠7ヶ月で妊娠中毒なる病気にかかり、3週間もの間入院する羽目になりました。ここでちょっと。妊娠中毒とは、妊娠中に血圧が高くなり、尿タンパクの値も高くなり、体がむくんでくる病気で、このうちどれか一つの症状が出ても妊娠中毒と診断され、胎児に栄養や酸素が供給されにくくなるという、思ったより怖い病気です。私は三拍子揃った重症患者として緊急入院しました。私はよく金縛りにかかったりする体質でしたが、その頃はそういうこともあまりなくなって安心していた頃でした。ところが入院したその夜、病院の敷地内にびっしりとお墓が立っている夢を見てしまいました。どう見てももともと墓地なのに、その上に無理やり病院を建てたように見えました。それからというもの、毎晩ありもしない4階、過去その病院は3階建てで、私は3階に入院していた。から、パタパタと人が歩き回る音がして、しかも姿は見えないし。血圧がそれ以上上がると胎児が死んでしまうので、平静を装うのに必死でした。そうして2週間が過ぎ、なんとか生まれるまで3ヶ月もあるけど頑張ろうと思っていた矢先、久しぶりに午前2時過ぎに、金縛りのようになって、いつの間にか薄暗い部屋の中にいました。 仏壇のようなものがあり、扉のところに貼ってある封印のようなお札が破かれ、扉が少し開いているのが見えました。次の瞬間、すごい勢いでザンバラ髪の 生首がいくつも部屋の中を飛び回り始めました。私は必死で扉を閉めようとしましたが、弾き返されてまた生首が飛び出してきます。汗だくで目が覚め、こんなことではとても身が持たないと思い悩んでいた矢先、とどめを刺すようにあることが起きました。またしても夜中にうなされ目が覚めました。すると病院の外から大勢の子供と多分一人の外人男性の声が聞こえてきました。私はベッドに横になってその様子をなんとなく聞いていました。どうも外人の男と大勢の子供は同じ方向から一緒にこちらに向かって移動しているようでした。犬がけたたましく吠え始め、外人男性は黙れというような罵声を犬に浴びせているようでした。もう幼稚園なんかの始まる時間なのかと時計を見てびっくり。午前2時ちょっと過ぎ。ちょっと外を覗いてみようかと思いましたが、怖くてとてもできませんでした。まだ声が聞こえている。油汗をだらだらと流しながら、じっと息を殺して朝まで眠れませんでした。声はというと多分30分ぐらいの間聞こえていて、すぐそばで存在感はあるのにスーッと消えていくように聞こえなくなりました。その朝、私の血圧を測った看護婦さんはすごい勢いで病室を駆け出していきました。後で見せてもらったのですが、その時の血圧は230だったそうです。それから私と私の子供はどうなったのか。 2、3日後、救急車で医大の附属病院に運ばれ、集中治療室に入って2日目に帝王切開でした。8ヶ月でした。実のところ私も子供も助からないだろうと言われていたらしく、私が集中治療室で戦っていた時、そこの医大で助手をしている私の主人は同僚に慰めてもらいながらワンワン泣いていたそうです。男ってかわいそう。私はというと、手術の前日、祖父が夢枕に現れ、花の咲き乱れる草原で二人とも微笑んでいました。私は助かったんだと思いましたが、次の日緊急手術でやっぱりダメかと思いましたが、その日976g で生まれた我が子は予定日に2750g まで成長し、障害もなくケロッとしています。以上。ジータ156番、兄さん教えていただいてありがとうございますと、そのメーカーのページデスクトップに保存しましたと。てか兄さんっていう人が出てきましたよ。新しい、兄さんじゃないんですけどね、てかおじさんよりはいいですけどね、全然でもこっぱずかしいですけどね。で、157番さん、僕もデスクトップに保存したよとね。間違えてる、それ。てか、多分、板間違えてるから、ちょっと気をつけてください。てか、なんだよ、それ。さっき、この前も見たけど。それ、何者それ。その3体は。ふんどしに書いてある言葉が違うし、前と。で、次。38夜、マルタ、ドラシュガン三段。学生さんはそろそろ夏休みですね。この季節、私の地元では他県ナンバーの車が多くなります。学生さんに限らず、休み中は車で旅行を計画されている方も何人かいらっしゃると思います。そこでスピードの出しすぎに注意しましょうという意味も込めて、友人から聞いた話を投稿します。ちょっとこっちっぽい話かもしれません。時刻は早朝。場所は某国道。東京方面から来ると左側が海に面した崖、右側は山に面した崖。荷物を積んだ1台のトラックがその道路を走っていました。その日はこのトラック以外に走っている車もなくて、運転手は軽快に道を進んでいました。やがて急なミニカーブを曲がり切ると、運転手は前方に丸太が落ちているのを発見しました。
トラックは荷物を積んでいたので、下手に乗り上げて荷崩れでも起こしたら面倒です。運転手は車を降りて、その丸太を避けようとしましたが、退けようとしましたが、よく見るとそれは丸太ではない。落ちていたもの、それは、人間の足でした。太ももから下の部分。運転手は驚き、急いで警察に連絡しました。しばらくして警察が付近の捜索を始めると、崖下に落とし主と思われる人、さらにその人の所有していたバイクがそれぞれ木に引っかかっていたそうです。残念ながらその人物は助からなかったらしいです。足がそうなった理由は、その人物がバイクでスピードを出しすぎ、カーブを曲がりきれず道路を飛び出したが、一旦ガードレールに乗っかってしまい、しばらくその上を滑ったようです。どうやらガードレールとの摩擦で足が切れてしまったらしいです。実はこの場所、普通自用用車も崖下の海まで落ちたことがあるらしいです。噂だとこの場所は道路から海まで100メートル以上の高さがあるそうです。落ちたらまず助かりません。バイク、車を運転する方、スピードの出しすぎには注意しましょう。以上。で、第39夜、真夜中の足音、シエルさん、ダン。私は昔陸上自衛隊第10師団に在籍していたんですが、その手の話は結構聞いたりしました。それは二人部屋、過去当時自衛隊の寮は個室ではなかったになって間もない時だったと思います。昼間の訓練が無事終わって夜11時の消灯時間が近づき、僕と相部屋の上司、床につくと疲労からか比較的早く寝たと思います。真夜中物音に気がついて目が覚めたのは二人とも同じ時間くらいでした。といってもお互いに相手の気配で、あ、起きてるなと感じただけで言葉を交わしてはいませんでしたけど。自衛隊の寮は昔のアメリカさんからのお下がりらしく結構古い建物でして、夜中に廊下を注意して歩かないと結構うるさいんですよ。基本的に宿直が夜中に歩くことがありますが、今日の人はなぜか露骨に足音が響くように廊下を行ったり来たりしているようです。私はうるさいなぁと感じながらも、そのうち足音もやむだろうと思ってあえて文句を言いませんでした。しかし足音は一向にやみません。とうとう 隣にいた上司がしびれを切らして起き上がって扉を開けようとしました。どうやら私たちの部屋の前を通るときに扉を開けようと待機しているようです。コツコツコツ、足音はだんだんと近づいていきます。コツコツ、足音が扉の前に来た途端、彼は扉を開けました。ガチャ、足音はやみました。しかし彼は何も言わず扉を閉めてまた自分のとこに戻っていきます。あれと変に思ったんですが、何か聞くのも面倒だし寝たふりを決め込んでいました。しかしかすかに彼が何かに怯えているようだとは感じていましたが、翌朝思い切って彼に聞いてみました。確かに扉を開けたそうです。扉の向こうに人はいませんでした。ただ廊下にポツンと自衛官が履くブーツが2足揃って廊下に置いてあったそうです。以上。で、158番、俺もおっちゃんをデスクトップすることとしようと。何言ってかわかんねえよ。なんだデスクトップすることとしようっていうのは。大丈夫か？つかおっちゃんじゃないけど。で、159番、数日見なかっただけでおっさんのガチ度が上がってるねと。なんだおっさんのガチ度っつうのは。なあ、どこのステータスに入ってんだガチ度はよ。もう今後はガチムチ兄さんって呼べばいいのと。ガチムチをやめてくださいっていうか、兄さんもこっぱずかしいです。はい、
わかんないですけど。てかなんでガチ度が上がってるっていう。数日見なかっただけで上がってるってどういうことやろ。で、いきまーす。次。第40夜。倉庫のドアの影で、もちお三段。もう40夜まで来ちゃいましたね。あっちの世界が私の周りで動き出している。私の家は政大の学生寮を営んでおります。静岡大学。そこのバカ息子である私は車が好きで玄関にパーツを勝手に置いていました。しかしパーツが増えたためじいさんをはじめ家族の非難を浴びました。そのためもう乗らなくなった車を廃車にせずに倉庫代わりにしました。駐車場は幸い空いていたので問題はありませんでした。ある日、車の下の地面がものすごく悪いとある子に忠告を受けました。彼女はとても霊感が強い人です。何でもただでさえ建物のせいで日陰になっているのに、車のせいでさらに影を作ってしまったために家のご先祖様が出てきてしまうとか。このご先祖様はあまり良くないとか言っていた。しかしそんなことは知らずに、敷地内に落ちていた石膏像に同じく落ちていたバイクのヘルメットをかぶせて運転席に乗せたりして遊んでいました。これは車を覗いた人をビビらすためだが、これがまた悪かったようです。やばすぎると忠告していく彼女がひるみました。どうもヘルメットに強い念がついていたようです。それが車の中で増幅していたそうです。しばらくして駐車場の後ろのスペースに倉庫を作ることになりました。そのため車を他の場所に移動し、パーツも倉庫に移しました。車のあった地面は今でもやばいのかわからないけれども苔が消えません。しかし今まで変なものは出なかったんですが、とうとう出ました。倉庫のドアは上半分がガラスになっているのですが、ここに人影が映っていると母親が言ってきました。それも一度や二度ではないらしい。きっと車から倉庫に移ったのかもしれません。以上。でジータ160番。おっちゃんのリスナーは変な人ばっかだなと。変な人とか言うなっていう話ですよ。知らねえよっつうの。おっちゃんじゃないし。で161番が、まあルイは友を呼ぶって言うからなと。っていうか書き込んでるお前さんたちもどうすんだって話ですよね。ねえ、本当に困っちゃいますよ。本当そんな書き込みばっかだもんな本当な。で、次第41夜。あと10話。目標はね、トンネルに住む人、髪塗る血の手三段。私の体験談です。私は九州のある県に住んでいます。その県には結構大きな空港があって盛んに人が出入りするので、その空港の近くでは結構事故などが多く、人が死ぬような事故も年に何度か起こっています。それから空港からちょっといたところに俵山という山があって、その山では夏場になるとツーリングや走り屋などが多くなる。くねくねした道をローリングしながら山道を降りるスリルがあり、私も実際にバイクなどでその坂道を上り下りしていると風がとても気持ちよくて夢中になる。その結果事故も増え、1年に必ず人が死ぬ。私が高校時代の時などは先輩がそこを暴走して死んだ。その山が山道として開通してから30年くらい経つが、おそらく100人は死んでるものと思われる。話は空港に戻るが、その空港から俵山に行くには2つのルートがあり、空港まで行かずに手前の細道から入っていく方法と、空港を通過してトンネルを使って近道する方法がある。私はたまたまその時その山に作られるペンションの設計を担当しており、このトンネルを利用する機会が多くなった。そんなある日のことである。その日ちょっとペンションのオーナーとの打ち合わせで遅くなった私は俵山を結構スピードを出して下っていった。
夜の12時を過ぎていたこともあり、人はおろか車さえも通らないほど道は空いていた。それが油断だった。私はその参道を降り切り、トンネルに入った。そのトンネルの真ん中まで来たその時である。ガシャン。車のフロントバンパーに何かが当たった音だ。私はびっくりして車を止め、慌てて外に転がり出た。そして、私が何かを跳ねたその場所で、うずくまっているものがあった。
人？
しかし、人にしては妙に形がおかしい。不完全というか、人としての完成形ではない。私はそこに恐る恐る近寄った。体中から嫌な汗が吹き出す。独特のトンネルの赤い光の中でうっすらとその物体の全容が見える。いよいよ足元まで近寄った時、私はその物体が何であるかを知った。
うわ
っ！私は思わず恐怖で声を上げた。その奇妙な物体とは、なんと人間の上半身だったのだ。まさか私が車で人を跳ねたとしても、人間を真っ二つにするような衝撃ではなかったはずだ。私は恐怖が加速し、足は震えてその場を離れてくれない。汗はどんどん吹き出し、体が重くなる。その時である。私の足元にあるその物体、人の半分が突然すごい勢いで暴れ始めた。私は恐怖で声も出ない。まるで恐怖映画を見ているように、その物体は足元で魚のようにビチビチと跳ね回っている。そして今まで向こうを向いていた首がこっちを向いた。私はその物体と目を合わせてしまった。その物体はとても人のものとは思えない目でこっちを睨んでいる。まるで蛇に睨まれたカエルのように、私は硬直というか金縛りにあってしまった。その物体は相変わらずこちらをじっと見つめ、体が異様な跳ね方をしている。その死体の体から突然湧いたようにウジやゴキブリが溢れ出て体を覆い尽くしている。しかしまだずっとこちらを見つめている。私は失神しそうになるのを必死でこらえると周りを見た。すると向こうの方から誰かが歩いてくる気配がした。私の車のヘッドライトで誰かのシルエットがぼんやり照らし出されている。私はパニックで助けを呼ぼうとしたが声が出ない。しかし向こうは気づいてくれたようで、こっちに向かってくる。しかしその足音が私の近くまで来た時、私は一気に気を失ってしまった。その足音の主が分かったからである。その主はあの物体だった。あの上半身だけの物体の下半身だったのだ。しかも足だけがどこからか歩いてきた。まるで自分の上半身を求めるように。私はそのまま気を失い、気づいた時は病院のベッドの上だった。誰かが気を失った私を発見して運んでくれたらしい。診察の時間になって医者が返しに来た。そして一言、こういう形で運ばれたのはあなたで17人目です。以上。で、ジータ、162番いい人ばっかだよと。まあそりゃそうだ、荒らす人もいないしね。で、163番、おっちゃんの前では必死にふんどし画像とか探してるけど、ちゃんとサラリーマンやってるんだぜ。おっちゃんと違って俺なんて仕事してら、俺もちゃんとサラリーマンやってるよ。こっちとらね、必死にふんどし画像とか探さなくていいですよ。しかもおっちゃんじゃないし。で、164番番号さんで、一緒にすんなと。自分は女だからおばちゃんだと。そりゃそうだ。で、160、てかおばちゃんでいいの。で、165番、ゲストにバンコおばちゃん呼ぼうよと。あ、だから呼べるようになったらまたね、そういうあれですけど、うん、で、次、第42夜、
夜必ず窓のカーテンを閉める理由、サンドリアルさん談。僕が夜必ず窓のカーテンを閉める理由は、幼い頃の恐怖体験が原因です。小学生になって僕は自分の部屋をもらいました。なんか嬉しくて、その夜はなかなか寝られませんでした。それでもいつの間にか寝てしまったようで、ふと気がつくと時計の針は3時くらいを指していました。眠い目をこすって、ふと何気なく窓を見ると、何か薄緑なものが見えました。夜の闇の代わりに薄緑のものが窓全体に見えました。なんだろうと思って目をさらにこすっていたとき、窓の上の方から現れたもので、それが何か理解し、眠気は吹き飛びました。それは窓全体くらいある大きな人間の目でした。薄緑のものはその顔の皮膚だったんです。すごく大きな人間の顔が窓の外にいたんです。大きな眼球はクリックリッと動き、部屋を覗いているようで、その視線は僕を捉えると、ニッと笑いました。それからしばらく一人で眠れなくなりました。そのうち、あれは夢だったと思うことで一人で眠れるようになりましたが、夜中は絶対にカーテンを閉めることにしています。また何かが覗いているかもしれませんから。以上。で、次、第43夜。どこの子でにゃんこさん談。この話は私がまだ若かった女子高生の時のお話です。当時私はファミレスでウェイトレスのバイトをしていました。他のファミレスはどうか分かりませんが、ホールは席を人数で区切って担当を決めるのです。担当の席にお客さんが案内されると、まずお水、メニューを持っていかなくてはいけません。かっこ担当の手が空いていない時はもちろん他の人が持っていきます。夏休みということもあって、結構お客さんが店内にはいました。ドアの鈴が鳴り、お客さんが入ってきました。私はちょうどお水を出す位置にいて、他のバイトの子が案内するのを見ていました。入ってきたのは若い家族連れに見えました。若い男女、その後ろに黄色いロンパースを履いた子供。案内されたテーブルは私の担当の場所でした。もちろん私はお水を3人分持って、子供のメニューも持っていきました。ですが子供がいないのです。しかも子供連れにしては、近くで見ると2人とも若いんです。2名様ですかと聞くと、はいと言われ、私はお水を2人分と子供のメニュー以外のものを置いて帰っていきました。案内した子にも確認を取ったところ、2人だったと言われました。他のテーブルのお客さんかなと思ったのですが、その時に気がついたのは、夏休みだったのですが、その時のホールはどこを探しても子供のお客さんはいなかったのです。出ていくにしても、レジのところには人がいるため、人の目に触れずに出ていくということは考えられませんし、ドアのところには鈴がついているのです。一体あの子供はどこの子だったのでしょうか。以上。で、ジータレース読み、166番、ガチムチに睨まれたおっちゃん、はーんと。何かはーんなんですか。よくわかんねえよ。てか、おっちゃんじゃねえし。で、167番、まだゲスト打開してないのか、そんなんじゃ拡張おじさんの名が泣くよと。捨ててやらーっていう話ですよ、そんな名前。ほんとに。やつがね、前にやった時なんかね、ダメだったんだよね。ラインケーブルちゃんとさ、やってさ、繋いだ時になんか知んないけどできなくてさ、どういう設定やってたかなと思って。そう。忘れちゃってね。でもそれを使うとなると、もう一枚のサウンドカードの方を使ってですね、多分音質とか自分のは悪くなりますね、多分。よくはならないと思うんだけどな。
なんかね、それ使うとね、この別のところで自分のマイクのあれを調整することになるから、あんまり良くないんじゃないかなと思うんですけどね。まあいいや、やってみますよ、とりあえず。ああ、年末ぐらいにできれば。んなこと言ってもやらないかもしれないけどね。で、第44夜、夢を見ました、セル三段。友人 M の弟が M のアパートに遊びに来た時の話。 M の弟は M の話では少し霊感があるらしい。M の部屋で夜電気をつけっぱなしにして寝た時、夢を見たそうです。なんでもとても遠いところに女の子がいる。突然 M の部屋、つまり M の弟が寝ているところを見て、あ、電気がついてる部屋があると M の弟めがけて走ってきたそうです。 M の弟はなぜかとてつもなく怖かったとか。私はこの話のどこが怖いんだと思いましたが、聞いてるうちに私は一人の少女のことが思い浮かびました。その少女は時々 M の部屋で見かけました。別に彼女は M の友人でも何でもありません。もしかしたら M は彼女の存在さえ知らないかもしれないのです。私は思い切って M に言いました。私その子知ってる。 M、 何よそれ。私、名前も知ってる。聞きたい？聞きたい、聞きたい？ M、 誰よそれ。私、デンコちゃん。関東を離れた今、私はここ何年かデンコちゃんに会っていません。関東の皆様、ポニーテールの可愛い東京電力のデンコちゃん、元気に活躍しているでしょうか。じゃん、電気を大切にね、と。うるさい。もう、何これ。いいのこれで。で、ジータ168。でも前配信後に試しに呼んだらできたって言ってたじゃんと。いや違う、スカイプで話すことは配信後だから、このウィアンプ使って配信してる時はダメなんですよ。ダメで、そうじゃなければ普通にスカイプで話はできます。はい、問題ないです。配信中にできるかどうかってことです。はい、で169、年末にゲストがコラボ把握。ゲストがコラボ、ほとんど同義語でしょ。ゲストを呼んでコラボる、てかコラボるかどうか分かんねえのか、イコールじゃねえか。うん、でもゲスト呼んでもどうなるのかっていうのはもうレス次第ですね、多分ね。ゲスト呼んでも何するかなんて決めないであれでしょうから、そっからレスがどういう風なのつくかっていうので、その後の住み方が変わるんでしょうね、多分ね、やるとしてもね。うん、で年末、どうだろう、やるのかな、来る人いるのかな、その、まあ、バンコさんは来るのか、そうするとどうすんだろう。うん、でもそれ何やんだ。うん、まあいいや。で、次。第45夜、白昼夢。わずらう愚かな思いさんだんで、これなんて読むんだろうな。わずらうっていう字で、音読みなんて読むんだ、これ。患者の患。患でいいの？あれ、患者の患でいいんだっけ？これわかんねえ、また。わかんねえっつの。噛んでいいのかな。いや、噛んで。かんぐし三段。5年ほど前のことです。新人研修で私は軽井沢のペンションの方に会社の同僚の5人グループと行きました。
男性3人女性2人という組み合わせで、どうやっても男が1人余るという競争率の高い組み合わせでした。それでもまあいいかという感じでみんな溶け込みつつ、上司の研修委員会の部長さん、過去研修指導員も含めてみんなで毎晩騒いでいました。そんなある夜、みんなで1階で騒いでいると天井からガタガタ音がしていました。最初はみんなイタチかネズミかだろうということで片付けていたのですが、どうも様子がおかしい。その音自体がまるで人間が歩いているような音でした。様子を見てきますと、ペンションのオーナーが懐中電灯を持って屋根裏に登る準備をしていました。きっと猫か何かが紛れ込んで騒いでいるんだと思うので、オーナーは女の子を怖がらせないように配慮してそう言いました。あ、俺も行きますよ。そう言って私とオーナーで屋根裏へと上がっていきました。実を言うと、上司を他のやつに押し付けたかっただけなのです。屋根裏は時期が時期というのもあってかなり寒いものでした。懐中電灯で周りを照らすと、屋根を支えている柱と断熱用のガラス繊維以外何も見えません。何の音だったんでしょうね。私がそう言うと、私たちが来たので逃げてしまったのかもしれませんね、とオーナー。じゃあ戻りますか。そう言って戻ろうとしたその時、私は見てはいけないものを見てしまいました。懐中電灯の光に照らし出された老婆の顔が壁から無数に生えていたのです。以上。で、次第46夜、看護師さん団&皆さんの感想で、陰霊に疲れた話。長え、これすんげえ長えぞ。おい、なんだこれ。これ感想は抜きます。皆さんの意見は抜きます。ぐし、あ、看護師さん団の、やつだけ読みます。陰霊で読みいいのかな、これわかんねえや。陰霊に疲れた私。今私は陰霊に取り憑かれているようです。毎日のように金縛りに遭い、その女性の陰霊に思うがままにされています。一度除霊に行った時、霊媒師に言われたことが、あなたは陰霊を背負っています。もしも今のままあなたが彼女や販路を作ろうとするならば、その女性の霊が必死でそれを食い止めようと邪魔をするでしょう。どうやらその霊は私を自分の伴侶だと思っているようです。その時は除霊を勧められたのですが断りました。なぜなら恋人も今のところいないし、結婚なんてもってのほか。だったらしばらく自分のところにいさせてやろうと思うからです。それにその霊はかなりスタイルも良く美形ですので、毎晩金縛りにあってもその分気持ちいいことがあると思えば我慢できるからです。むしろ好きになってきたと言った方がいいかもしれません。もはや彼女の体に取り付いているのは私の方かも。以上。で、次第47夜、怖い先輩のアパート、三道リアルさん団、御堂かな、わかんない。東急田園都市線の三軒茶屋駅徒歩10分のところに、僕の大学の先輩のアパートがあります。なんか変なところです。木造で築30年は超えているだろうという外観で、アパートといっても普通の家で、2階を家に貸しているといった感じです。階段は家の外にあり、2階は2部屋、先輩以外にもう一人住んでいます。どこが怖いかというと、1階の窓、ドア、穴という穴すべてがなぜか板などで塞がれているのです。もちろん現在1階には誰も住んでいません。住んでいないはずなのに、下からいろんな音が聞こえてくるのです。自分が聞いたのはコトコトコトという音でした。友人はお経が聞こえたと言っています。先輩の一人は寝てたら天井の板が一枚剥がれて誰かが覗いていたと言います。
天井裏を探したらマネキンの首が出てきたそうです。霊感の強い先輩の一人はその家に近づくと気持ち悪くなって帰ってしまいます。こんな家に先輩はかれこれ6年住んでいます。実はです。以上。で、第48夜、近づいてくる少女、御堂、三堂、リアル三段。これは僕の友人 H のお姉さんから聞いた話です。お姉さんが実家の自分の部屋で寝ていると、なぜか急に目が覚めたそうです。何気なくベッドから窓の方を見ました。その家は田舎なので、周りは田んぼがいっぱいです。そんな真っ暗闇の田んぼの果てに一人の女の子が見えました。お姉さんは視力が悪いし、真っ暗闇なのに見えたのだそうです。でも寝てしまいました。また目が覚めました。夜中の3時過ぎぐらいだったそうです。また窓の方を見ると、また田んぼの中に女の子が立っていました。今度はずっと家に近かったそうです。でも興味がないので寝てしまいました。またまた目が覚めてぎょっとしました。あの女の子が窓から部屋を覗いていたのです。目つきが悪くて育ちも悪そうだとお姉さんは感想を言ってました。気持ち悪いので寝返りを打って寝てしまいました。しばらくしてゆさゆさと妹に体を揺すられて目が覚めました。でもさっきからぐっすり眠れていなかったので無視して寝てしまいました。翌朝よく眠れなかったお姉さんは妹に早速文句を言いに行きました。すると妹は、私お姉ちゃんなんか起こしてないよ。そしてお姉さんは体を揺らしていたのは昨晩の女の子だと気がつきました。あの時起きていたら何を見ていたんだろうと少し疑問に思いました。その時お姉さんを呼ぶ母親の声が聞こえました。こら、いつまで布団にくるまってるの、髪の毛ボサボサにして。それはお姉さんの部屋に入った母親の怒鳴り声でした。何言ってるの、私はここにいるのに。その時気がつきました。自分はついさっきまで昨日見た女の子と一緒にベッドに寝ていたこと。お姉さんの部屋から母親の悲鳴が聞こえたのはそのすぐ後だったそうです。以上。ジーターレスミ、170番、ゲストさえ来ればここのリスナーなら大丈夫。なんとかなるってことか。あとは俺が頑張ればいいのか。あとはで、171番、去年は N2 が何かやってたが、何やってたっけ、わからねえ。でも年末って12月31ってことでしょ。本当に配信やんのかな。まったりしてたいんじゃないの、嫁さんと一緒にさ。また適当なこと言ってる。はい、次行きます。第49夜、私の場合は夢の中で続いている、チョリさん段。はじめまして。結構前からあっちもこっちも楽しませていただいておりますが、書き込むのは初めてですのでお手柔らかに。さてさて、夢の中の生きている女の子なんですが、私にも夢シリーズなるものがあります。それは物心ついた頃からですので、かれこれ二十数年もの超大作になります。ある湖を取り囲む小さい町、過去最近になって町だったことが判明の夢なのです。夢の内容は全くバラバラ、恋愛ごっこだったり殺人犯に追っかけられたりと様々ですが、ロケーションがつながるのです。例えば今まさに凶悪殺人犯から逃げている最中に、ふと見たことある場所に出て、あ、この場所去年夢に出てきたところだ、するとあの商店街に行くにはここを通ればいいんだ、なんて追っかけられてるくせに嬉しがったりしています。
学生の頃はムキになってこの夢の地図を作っていましたが、今はとんとご無沙汰しています。でも夢は未だに続いており、実は先週も自動車の免許の更新に行く夢を見て、あの町に県庁があることを初めて知りました。県名までは分かりませんでしたが、ちなみに今までの一連シリーズの中で忘れられないのが小学校6年の時に見た夢です。確かニトログリセリンを満載した トラックを強奪した凶悪殺人犯に薬漬けにされた殿下と共に人質にされて、犯人と警察の街中カーチェイスにめちゃくちゃ肝を冷やす内容でした。その夢の日は太陽に吠えろを見た日だったんでしょうな、きっと。その夢のおかげでこの街の全貌がほぼ分かったという点でも忘れられない理由の一つです。あと上田さんの夢の中の夢は 4,5 歳頃よく見ましたよ。あれって本当に不思議ですよね。目をこすって起きるのですが、どうにもまだ夢の中、何度起きても夢の中で、しまいには怖くなって大泣き。母はそんな私の夜泣きにほとほと手を焼いたそうです。結局母に連れられて寒の虫を出しに行く羽目になったものの、それが原因の夜泣きではないので、巫女のばあさんが呆れるほど膨大な量の虫を排出したにもかかわらず夜泣きは続行。まあ今となってはいい思い出です。以上。ジータ、172、イサム坊ちゃんが腹減ったって言うからコンビニで弁当買ってきたぜ。今から代わりに食ってやるぜ。感謝せよ。腹減ったって言った？俺言ってねえよ。俺しかも坊ちゃんでもねえけど、俺なんて言われてんだ。だったらじゃあ俺はコンビニで弁当買ってきたんだ、今から代わりに食ってやるぜ、感謝せよと。感謝する。うん、172番さんがピザになるのをもう心配する。あと、まあいいや。次、第50夜。今日の予定、ですね。予定まで行っちゃいました。121話目から150話まで。もう30話読むのに、何分？ 1 時間、てか2時間かかんねえでやんの。はえー。第50夜、鏡の話、貴公子 R さん段。さて今回は僕なりに考えた幽霊の出やすいところの話から始めたいと思います。まずは最初は変な廃屋、ここはお話でも特に多いです。また病院なんかだと最高です。次にお寺、神社、ここにはいいのから悪いのまで より集まってきます。そんでお墓、寺などと一緒なんですが結構多いと思いますけど、しっかり成仏されていった方も多いですから、それほど多いとは思いません。さて、あと他には森の中や海などがありますが、今回一押しなのが鏡です。誰に何と言われようと鏡です。今回のお話はその鏡についてです。さて鏡のお話とは言っても、鏡についてならば2つほどあるんですが、今回はそのうち1つを、ある猫の発見される前の友達のとこでの話です。あそこで猫が発見される前にどこが怪しいのか話していたんですが、それで候補に挙げられたのが2つ。1つはやたらと置いてある写真の数々、もう1つは友達のとこに無造作に置いてあるやたらと古い鏡です。それで鏡を見ようという話になりました。裏から回っていったんですけど、その時点でおかしかったんです。なんていうか背筋に寒気が走るような。それで急いで塩を持ってきたんです。そしてちょっと塩をまくと少し良くなったんですけど、友達が言うには白い服着たお姉さん、この方がどうもいらっしゃったようです。この時実は僕まだ霊感なんていうものを持っていなかったんです。まあそれで寒気がしたぐらいで何ともなかったんですが、それで裏は車を隠すスペースがあって、その奥に家があって鏡がかかっているという構造だったんです。それで奥の鏡を見てきたんですけど、ビビりました。鏡自体は揺れてもいないのに、鏡の中の風景だけ見事に揺れているんです。ギャーと正直思いましたが、そんなことはもちろん口には出さず、ともかくその鏡から離れたんです。
友達は猿みたいなものが鏡から抜け出そうとしているのが見えたそうです。次です。問題はここからなんです。その後も駐車場の前にいたんです。ちょうど車が置いてあったんで、その鏡を何気なく見ていたら、どこかおかしいんですよね。友達も気づいたみたいで、探していると分かったんです。その車の鏡に映っている背景はもちろん、こっち側を映しているんですが、途中の駐車場の中まで映します。その駐車場のど真ん中にありもしない柱が一本立ってるんです。その時初めて僕は霊というものをはっきりと見ました。その柱の左右に立っているんです。この世のものじゃない人たちが。見ていると2人から3人に増えました。慌てて目をそらしましたが、好奇心には勝てずにもう一度見ました。後悔しました。4人に増えてるんです。急いで友達と逃げてきて、すぐにさよならして帰ることにしたんですが、その時もあの4人で集まって、帰る時は例のごとく3人で帰ったんです。まあ置き去りにした一人の友人はかなりビビってたんで、かわいそうかななんて思ってたんですが、ともかく帰りました。といっても無事に家にたどり着けたわけではありません。友達がカーブミラーを見てみろと言ったので、そこを見てみると、追いかけてくるのが1匹、どうやら鏡を伝って追いかけてくるんです。その他にも見えないんですが、なんか肩が重いので友達に聞いてみたら、今ここにいる全員に1匹ずつ取り付いてると言われました。そこで S さんはかなりの怖がりなんで、 T さんがその1匹をもらっていきました。家で処理するのだそうです。僕の方はどうするのかと聞いたところ、簡単な除霊の仕方を教えてやるから自分でやってくれと言われました。これが今でも活躍中の僕の除霊方法です。その後家に帰るまで事故には気をつけて、塩を舐めておくようにと言われ帰りました。後日談ですが、塩を舐めた時に離れたらしいのですが、除霊は失敗して4日間そいつは家の中をさまよってました。なかなか気味が悪いです。四六時中見られてるんで。以上。ジータ、173番バンコさんで、夢の中で夢を見ると不思議な感じだな、ちょいちょい見るけどなと。夢の中で夢を見ると不思議な感じだなと言われても、俺は見ないっていうか、最近夢を見ない、てか夢を見るほどそんなねえな、夢を見るっていうか見てるかもしんないけども、それを覚えてるようなインパクトのあるやつはない。不思議な感じだよ。それはそうだ、起きたはずなのに起きてなくてまだ夢なんでしょ。よくわかんねえな。で、174番、一人形とやらはやらないんですかと。174番さんがやってくださいと。かなりですね、真面目なトーンで数人の方からですね止められました。やめろと、やるなと、やるんだったら聞かねえからやる日は教えろと、その日は聞かねえから、聞かないし、そのなんだ、録音のファイルとかもやらない、あれしないから、教えといてくれというふうに言われましたんで、一応やりません。俺も怖がってんだよってね。だから174番さんがちょっとそういう配信を年末にやってみてくださいよ。一人形やりますっつって、宣伝でもしてね、おからじかなんかのあれに、なんかあんまり良くないという話を聞きますよ。で、175番、千話目は一人形で言っとくと。言っちゃダメなんだよ、アウトなんだっつの、本当に。なんか本当ダメらしいですよ、もう言われたもん、なんかやめとけと。で、次いっちゃえ、55まで行くか ?55 までやろうかな、今日。第51夜、学校の不思議、純子さん段。
私が高校1年の夏でした。夏休みだというのに部活のため学校に行きました。とっても暑くてとても静かな午後でした。その日は私たちバレー部と吹奏楽部しか学校にいませんでした。その日練習に出てきたのは私の学年の4人と先輩2人の6人でした。いつものようにネットを用意し練習を始めると、先輩の1人がギャラリー、過去体育館の2階に誰かいると言ったのです。でもいるわけはないのです。なぜなら私たちしか使わない体育館は、私たちが鍵を開けるため直前に誰かが入ることなんてしないのです。すると私の学年の子が体育館の外の渡り廊下に人影を見たのです。そんな人もいるわけはないのです。すぐに廊下を私が確認しましたが、誰もいなくて怖くなった私たちは片付けて帰ろうということになりました。するととても静かな体育館の外からブレーキ音、クラクション、衝突したような音が鳴ったのです。びっくりしてみんなで外を見てみると、何もなくとてもとても静かでした。そして片付けて、私がステージの横にある倉庫にボールを片付けようとして、ふとステージの片隅を見ると、そこにはソバージュの若い女の人の生首が。めちゃめちゃ怖かったです。私が見たのは横顔ですけど、すぐ後に先輩が見に行ったらこっちを見て笑ってたそうです。その日はみんな部室で大泣きです。その日以来、私は体育館のステージをまともに見れませんでした。私の通っていた高校の体育館には、おじいさんと子供の霊が出ると噂されていましたが、出たのはソバージュの若い女の人の生首でした。以上。で、176、普通に一人形はやめておけと、自分も聞かないよと、あんな思いすんのはコリゴリじゃいと、あんな思いがどんな思いか分かんないけど、で177番さん、正月にやればいいよと、だからダメだっつう、本当に良くないって、あそこまで言われちゃうとさ、本当さねえっていうのがありますんで。で、次、第52夜ナンパ、親父32号さん段。私の青春時代、あれは忘れもしない19の夏の夜だった。今から18年前の話だ。年は取りたくないもんですな。私は気の合う相棒を連れ、夜な夜な自分の改造車を乗り回し、街行く若い女性たちをナンパしまくっていた時の話だ。当時の女の子たちは近代社会の若い女子たちと違い、なんか恥じらいとか可愛らしさがあった気がする。ナンパしても主導権は男の方にあったし、うまい飯を食わさなくてもそこらのマクドナルドでこと足りた。当時の女の子たちは何から何まで新鮮なような気がする。まあ当時あまり社交場なるものがなかったからに他ならないが、今の若い女子たちは男たちをうまいこと使い分け、選別してカテゴリー別に用途によって使い分ける節があるように感じるが、そのことに非常に悲しく思う筆者はもう年を取ってしまったのか、はたまた時代錯誤なのかは定かではないが、世の若い男性諸君に私は言いたい。一人二人の女でうろちょろすんなよと。なんちゃってそんな筆者も娘が5歳になるなんて未だ信じられないくらいだが、相変わらず母ちゃんには頭が上がらないのはなぜだろう。おっと、すぐに話が変な枝の方に伸びがちな筆者とは、筆者はどうもいかん。取り留めのない話題はさておき本題に戻るとしよう。とにかく筆者は相棒を引き連れナンパをしていたんだな。今の港北ニュータウンのあたりは当時はまだのっぱらや、畑ばっかしですっきりしてたもんだが、横浜の青葉台周辺に若い女の子が集まり出した頃だった。我々は一時青葉台に車を失踪させ、東急線の駅あたりを重点的に攻めていたが、その日は小雨そぼ降る、じっとりと湿気の漂う陰湿な日だった。いつもならナンパの一つや二つヒットし意気揚々とするはずが、その日さっぱり我々の毒牙にかかる姉ちゃんたちはいなかった。
3時間ほど駅の周辺で頑張ってみたが、どうも日が悪いらしく、点で女の子が引っかからなかった。時計を見るともう終電間近の12時過ぎだった。終電は12時半頃だったが、それを期待にかけアタックしたが、どうもいい女が見つからない。とうとう終電も終わり、駅のシャッターが閉まってしまった。諦め顔の我々は落胆しつつ家路に着いた。もちろん帰りは港北ニュータウンを中山方面から通り抜け、地元川崎に帰る予定だった。不満を残しつつ、口の中で溢れ出る罵声をガムのように噛み捨てながら、今の港北ニュータウンの中を走っていた時だった。砂利道が小さな山に差し掛かり、車のスピードを落とした時、300メーターほど前方の路肩を二人連れの女が歩いているのが目に入った。お、ラッキー、いたぞいたぞ。私はすぐさま彼女たちの脇に車を寄せ、お姉さんたち、こんな夜遅く危ないから乗ってかない？もちろん何もしないから大丈夫だよ。私はいつものように溢れる爽やかな笑顔を満面に溢れさせ、ナンパしちゃっていたが、その二人は終始下を向いたままとぼとぼと歩いている。ちょっとお姉さん、歩いてる方向からして横浜から？取り留めのない話を助手席の相棒越しに身を乗り出し話をしていた筆者だったが、ちょっと無理な体勢で話をしていたのがいけなかった。一瞬クラッチから足を滑らしてしまったのだ。ギュルルルルッとタイヤが濡れた路面を滑る音がし、雨に濡れていたのもあり、エンジンを吹かしていたのもあって、車は一瞬彼女たちを追い抜き、6メーターばかり進んでしまった。ごめんごめん、やっぱ車はオートマがいいよな、なんて照れ笑いに相棒に話していた私は、一瞬あまりの驚きで全身が冷や水を浴びせられたように凍りついてしまった。隣の相棒は私の態度の一変に驚いたが、私は凍りついたまま必死で相棒に目で合図した。相棒越しに話をしていた私はクラッチを踏み外した瞬間、それを目の当たりに見てしまった。エンジンを吹かしていたこともあり、一瞬車が勢いよく前に進んでしまった時、移動した車に合わせるようにナンパしていた二人連れの女の子がスーッと横に動いたのだ。人間歩けばどうしても体が上下するが、それがなかった。女の二人連れはスッと車と一緒に横についてきたのだ。その時まだ相棒越しに見えていた女の二人連れはうつむいたままだったので、顔もまだはっきりと見えなかったが、やっと私の仕草を察知した相棒はおもむろに脇の女の子に振り返った。悲鳴こそ上げなかったが、相棒の全身がビクンと動いたのが分かった。震える小さな声で私はやっとの思いで言った。出た。うわ、窓を閉めろ窓。当時の車はパワーウィンドウなんて高級なものなんて皆無に等しく、相棒と必死でキコキコと窓を閉め、二人で必死に下を向いていた。こんな時得てしてエンジンでも止まりそうなもんだが、私の車のエンジンだけは実に絶好調だった。フロントガラスさえ見るのが怖くなって震えていた筆者だったが、こんなことしていて取りつかれでもしたらえらいことになると思った筆者は勇気を振り絞り片目を開けた。フロントガラスに全身を貼り付け、ニッと笑う音量を想像していたが、運よく暗い闇がライトに浮かんでいた。行くぞ。筆者はガソリンが減るのも顧みず、アクセル全開でどこをどう走ってきたのか覚えていないが、なんとか繁華街の街路灯らしき周辺にたどり着いていた。相棒はまだ下を向いたまま目をつぶっていた。しばらくその場で停車していたが、恐怖で後ろの席も振り返ることができず、私は固まっていた。振り返った後部座席に女たちが座っていたらと考えたら、そのうち先ほどの恐怖が波のように押し寄せ、全身に冷や汗が吹き出してきた。もっと人気のあるところに。そう思った筆者は新城という駅の飲み屋の繁華街を思い出し、すぐさま車を走らせた。その日新城の駅前のタクシー乗り場では酔っ払った客たちが30人ほど列を作り騒いでいた。思いついた筆者はこいつらに観察してもらおうと、わざとゆっくり30人のタクシー待ちの酔っ払いの前を子供が歩くような速度で車を転がした。下を向いている相棒をわしづかみ揺り起こすと、お前タクシー客の顔見ろと言った。相棒は小さく悲鳴を上げ、いやいやと体を横に動かしたが、無理やり体を揺さぶると決心した相棒は車窓に顔を向けた。みんな何事かと私の車を見ていたが、驚きの声を上げる者は幸いいなかった。
タクシー乗り場の外れで車を止めた筆者は自分の車を降り、くまなく車の周りからトランクの中まで調べ上げたが何の変化もなかった。しばらくそこで一休みしていたが、不安が音を立て膨張していったので、思わず公衆電話で友達を呼び出した。しばらくすると友達が車を2台ばかり引き連れて集まってきた。初めてそこで何かに救われたように気が楽になった筆者だった。はっきり言ってこれが筆者の今までで一番怖かったことだ。思い出しただけでも今でも鳥肌が立つ思いだ。以上。で、ジータ178番、やってから判断しようぜと、おせえっつーのやってから判断したら生き人形でしょ。でも生き人形あれだよ、稲川さんのは聞いてるよ俺、うん。で、179番、鮫島事件みたいのじゃなくてと。鮫島事件か、あれはダメだ。で、180番、生き人形は霊感ゼロ、リスナー DJ 関係なくの人でも霊障起きるからね、面白半分でやっちゃダメだと。で、181番、俺も聞くの嫌だと。で、182番、あの話は稲川さん以外がいじると良くないことが起こると言われている。あ、そうなのか。稲川さん以外がいじくるとダメなのか。なんで稲川さんだけ大丈夫なんだ、すごくねそれ。でも言ってたよね、多分あの話だと思うんだ多分。で、183番、ちょっとおじさん5年ほど荒行してゴーストバスターしてきてよと。てかどこにいんのそいつはっていうね、5年ほど荒行してって、俺何よくわかんねえ。で、184番、やっぱり坂道は、大友ですよねとね、やっぱりめんどくせえとつうか普通にね、日本走るときはオートマでいいっていう、マニュアルめんどくせえっていうもう疲れたときにマニュアルとか絶対めんどくさいと思うわ。で、185、言いましたおっちゃちわちゃちゃーと焦らない方がいいと思う、冷静になった方がいいと思うよ、ちょっと頭冷やしてきた方がいいと思うわ、ね、ドライアイスでまあ今来たんですか本当に、まあおっちゃんじゃないですけどね、なんつってんすかこれ。で、186番、おっさんが稲川になればいいんじゃねと。あ、そうか、それは記載現るですね。そうか、稲川だったら大丈夫なんだから、俺が稲川になればいいんだ、それ無理じゃねっていう、つかおっさんじゃねえし別にで、187番、ゲスト稲川と。で、稲川さん呼んで、生き人形をちょっとお願いしますということで。あー、なるほど。すごいね。俺、そんなことできる人だったらすごいと思うわ。多分、こんなところで、ね、もっとすごいことできると思う。うん。で、188番、生き人形、朗読何回も聞いてるけど俺は被害受けたことないなと。まあやってる方もいるんですね。 DJ 側の被害は2分の1ぐらいの確率だねと。大丈夫、宝くじに当たるよりも無事な確率高いよと。おかしくね、2分の1ぐらいの、まあ率が違いますけど、感じがね。てかもう最近確率って書くと絶対そっちの方が先来るからあれなんですけど、まあどうでもいいんですけど、2分の1ぐらいの確率か。で、宝くじに当たるよりも無事な確率高いと。なんと宝くじそれその宝くじいいな、2分の1よりも高え宝くじがあるのか、当たるスクラッチとかよりももっといいんじゃんそれね。無事じゃねえと思うよ、何かしら起こるべよそれで。189番、それは今までにないビッグゲストですねと。ビッグゲストっていうかありえねえよ、ビッグもビッグじゃねえのそれ、金が発生する人だぜ。だってすごいね、どういうつながりでそんな呼べちゃうのよ、ありえねえよね、うん。そうしたらはっきり言って多分何千人が聞いてくれると思うわそれは
わかんないけど。で、次。190番。稲川イサムに改名したらいいんじゃねと。あー、イサムっていう字はこういう字で使うね。んこれイサムでいいんだっけこれ。これイサムって読むっけ、イサオだっけこれ。あれなんだっけ動くっていう字に下にレンガっていう、点点点点をつけると、なんて読むんだっけこれ、イサムでいいんだっけこれ。イサオだっけこれ。で、191番。これからは稲川136というわけかと。名字ができました。名字ができちゃいました。稲川かよ、俺。稲川勇になるんですか。あら、まあ。まあ、びっくりで。で、名字ができちゃいました。名字がついちゃいましたね。192番、生き人形ではなく、生人形と呼べば大丈夫じゃねということですか。ああ、そうか、別の話だっていうね。内容同じだけど。で、193番、2回に1回なら、そんなに恐れることはないね、と。じゃ、やれよっていうね、190。やれよ、じゃ、なんで。でも、よくわかんないけど、だって自分もさ、その、なんだかんだこんなことやっててもさ、その、そういうの経験したことないしさ、信じてるかって言われたら、あんまり信じてないところにいるからさ。だったらやれよって話なんだけどさ、なんか止められるとさ、じゃあ、やめてた方がいいかな、とか思うわけよ。ね、下手に突っ込むのも嫌だしさ、そんなね、そんな。で、194、毎回300円当たりますと、スクラッチ。すごくね、2回に1回ところのサージじゃねえな。で、195番、お前ら、まあ、おっちゃんならいいか、よくねえよ。てか、おっちゃんじゃねえし。で、196番さん、ほら、間違えちゃった。稲川さんがゲストに出ると聞いてきましたと、ね。稲川さんゲストに出るっつったら俺大々的に宣伝するよそれ。ヤフーでも出ちゃうぐらいだぞそんな。稲川ゲストに出るぞ、ゲストっていうかなんかなんとかに出るよっつって。俺なんかもうちょっと大々的にね宣伝できるよそれ。197番、一人形の部分を全部ガチムチに変えて読んだら大丈夫だと。あー、もう一人形っていう話じゃなくてガチムチっていう話にすれば、何それっていうか投げんだよねあの話確か。稲川さんが読んでてもね、相当かかってたような気すんだ、あれ。違ったかな？なんかすんげえ長いんだよね、あれ。うん。稲川の流す、今から。で、198番。岡室さんの方がやばいから大丈夫だよ。岡室さんはガチと。岡室って何？岡室さんっていうお話があるのか、それとも、岡室、っていう実況者がいるの？うん。で、わかんない。199番番号なんで、一人形朗読でいい霊障に遭いましたからね、もう勘弁してくれやと。うん。だから、やる場合は聞いちゃダメってことね。俺がもしやったとしたらね。で、200番、生ドールと読んだら、なんだかピンクなお店が思い浮かんだと。生ドールね。うん、思い浮かぶかな。で、いや、なんだそれやで、201番。イサムさんが一人形だと聞いてきましたと。ほら、もういろいろ混ざっちゃってきたよ、なんか。で、202番。99人より短いから余裕だねと。いや、だからそういう意味の余裕じゃないんじゃないの。うん。で、203番。そうでもないよと。何がそうでもないのかもうわかんない。で、204番。じゃあ、屍鬼って小説希望と。屍鬼と書いて、これなんて読むんだろうな。何き屍っていう字を書いてなんて読むんだこれ。小説なんて言っちゃったら、おーいっていうね、その線はどころの騒ぎじゃなくなるじゃん。きついぞ、それもう。小説は。うん。そう、小説といえばね、俺、パズルパレス読んでね、途中でやめちゃったんですけどね。結構読んでたんですけど。で、205番、屍鬼、これなんて読むかを。振り仮名欲しい、名作と。はぁ。てか、俺、本当に俺、そっち方面の話ばっかりするような配信になるのかな、今年は。うん、で、206番、岡室さんは自己責任系のお話。うちにも来たよ。怖すぎて爆笑した。人間、本当に怖いと言って爆笑するんだね、と。
自己責任。
はあ、なるほど。冷静に考えると嘘だと分かりますと書いてあるけど、岡室さんって書いてあるよ。これ読んでいいの？これ怖すぎて爆笑したと。岡室さんっていうのがなんか来るらしいですよ、なんか、で自己責任系で、お前が呼んだんだからお前が処理しろっていうこと、うん、で207番シキと、屍鬼と書いてシキと読むらしいですね、岡室さんっていうのがあるんですね。なるほどね。なんか岡村さんみたいですけどね、なんでそんなのが出てきたんでしょうか。自己責任系とかあるんだ、すごいな。でもあれですよ、今書いてあるのを見るともう岡室さんっていう名前を聞いた人のところに行くらしいですね、行ってですね、なんだ、部屋の外に来てドアや窓をどんどんと叩き続けると、いうことですよ。でその時すぐに目をつむり、岡室と岡室が消えるまで唱え続けなくてはなりませんと。2、3分で消えてくれることもあるそうですが、2、3時間かけても消えないこともあるそうです。ただ消えるまで絶対に目を開けてはいけません。一度岡室が訪ねてきた人は今後この話を聞いても大丈夫と言われています。初耳の人は今後ドアや窓の音に注意してください、だそうです。読んじゃいました、なんだかんだで。あー読んじゃいました。もう今聞いちゃった方もうダメですわ、終わった。で208番、シティは1000ページくらいだからおっさんには短すぎるかなと。1000ページだって、おなげえ、1000ページで、お長いな、おい、それはもう超大作じゃないですか。俺からもうだって99人の最終電車で1000話朗読して、俺シティを全部読むなんてやってたら俺相当残すね、何かいろいろ。で209番、イサムさんが岡室さんだと聞いてきましたと。もうなんか混ざりすぎじゃねえの、いろいろね、気をつけてください。で、210番、ガチムチな生き人形 DJ さんがいると聞いたので飛んできました、おっちゃんコーンと。なんでそのテンション高いの、おっちゃんじゃないけどすんげえテンション高い。で、211番、なんてことをとね、もうやっちゃいましたよ、だって貼るんだもん、言っちゃうべよそりゃ。で岡室さん、岡室さんって書いてんだもんいっぱい。で、212番、岡室さんで俺呼んだと、いや呼んでない。で213番、生きおっちゃんと。もうつなだからいいからもうおっちゃんじゃないです。で214番、四季ってのはポンタが面白いって言ってたと。ポンタ、ポンタ嘘つけよって思いますけどね。多分ポンタっていうのは、ゲロ実実況者ポンちゃんのこと言ってんすかね。そうしたら絶対嘘ですね。キャツが、いや、キャツが読んでるはずがねえって思いますよ、自分は。だって全然、だって怖いのダメでしょ、だって。本当、本気で嫌いそうだもん。だから、やらないでしょ、やらないというか読まないでしょ絶対と思うよ。それともポンタっていう人がいるのかな、他に。わかんねえ、すごい難しい、その辺最近わかんねえよその辺。で、215番、小動物がプロローグだけ読んだよと。まあ小動物っていうのはそのポンちゃん、ポンタ、ポンなんですけども、彼女は小説のホラーは大丈夫らしいよと。へー、小説のホラーは大丈夫なんだ。へえ。多分読んでる最中に後ろ気をつけろって言ったらすげえびっくりすると思うんだけどね。216番、いやポンちゃんが言ってましたと。あ、なるほど。じゃあやってもらえば、じゃああっちの方がうまいじゃんよ、俺がやるよりね。え、俺がやってもそんな大したことないから、そのポンタの方にね、やらせればまあいいんじゃないの、うん、と思うよ。うん、
そしたらすごいじゃん。千話ね。あ、千話じゃねえ、千ページね。もう1年分のネタができたみたいなもんですよ。十分じゃないですかね。で、217番、ここまでごちゃ混ぜ、さすがイサムラジオクオリティ。もうごちゃ混ぜですよ。それについていく俺が大変だっつうの。で、218番、映像に弱いらしいねと。あー、まあスーパーファミコンのね、あのクロックタワーですらもうわずか数十分でやめたっていう記録がありますからね。全く思い通りにキャラが動かせてませんでしたからね、シザーマンが出てきた時で、219番、チンマイ生き物は怖いのは自分でゲームやるの以外は OK って言ってた気がすると。チンマイ生き物、だから分かりづらいけどね、知らない人もいるかもしれないから、まあほとんど知ってる人でしょうけど、リスナーさんのね、あれは怖いのは自分でゲームでやるの以外は OK。 あそうなんだ。で、220番、嘘ですと。嘘ですじゃねえよにこいつ、この指折りてえよこいつ、この立ててる指ムカつくわ、お腹にパンチしたよもう、おいっつって。で、もうなんだよこれよ、おかしいだろ今回のレース。まあちょっと先に221から行くけど、シキってサイレンが影響を受けたっていう小説だっけと。あ、サイレンっていうそのゲームがありますけども、サイレン2とか、まあ、出てまして、まあ、いろいろありますけども、あれはシキっていうのを小説をそのん、あ、サイレンがその小説、シキっていう小説から影響を受けたと。で、シキってあれでしょ、ちょっと普通にね、見た感じだとゾンビみたいな感じでしょ。違うかもしれないけどね、シカバネオニって書いたらね、ちょっとゾンビ的な感じですよね。うん。で、222番、まさにネトラジ界のみそかつアイスやーとね。あー、なるほどね。もうごちゃ混ぜで、で気持ち悪いからもう普通の人聞かないっていうね。どうなのそれ。いやでも本当に、うん、まあいいや。で、223番、一番おっちゃんラジオと聞いて初めて聞かせていただきます、すごく武蔵野ですねと。もう何言ってるかわかんねえよこれ一番おっちゃんラジオ、聞いて初めて聞かせていただきますじゃねえ、初めてじゃねえぜって、すごく武蔵野ですねってどういうこと。で、224番、バンコ、なんだか自分も混ぜられてると。混ぜるな危険と。それは危険ですよ、混ぜたら何が起こるか分かりません。で、自分の一発芸は貞子と。さっとどうなるそれまあなんとなくわかんないけど、想像でするのは髪をねブワッと前の方に下ろして、で、片目だけちょっと見せてね、見るみたいな。それか、まあその状態でズルズル畳を這いずるみたいな。やだなぁ、一発芸。で、225番、男も混ざるのかなと。知らないです混ざんねえけど。ああ本当にどうすんだこのガチムチの空気はよ、本当によ助けてくれよもう。で、226番、おっちゃんお疲れ様って知ってる、心霊系信じてないならやってみるといいぜと。お疲れ様ってなんだ、てかおっちゃんじゃないけどね。はい、はぁ、俺何話まで読んだんだっけ、忘れちゃったよもう。第52話まで読んだ。で、キリいいとこまで自分なんかやりたいですから、なんか自分そういうのあるんですよね。なんか中途半端なとこ嫌なんだよね。だからその極尻とかそういうのがあるんだよね。うん。なんだこれ。227番、ブラウン管抜いたテレビから出てくるのと。あー、そうか、もうぶっ壊れたテレビ持ってきて、ブラウン管のやつね。で、後ろくり抜いといて、で、前のその画面のところをドーンと落として、ズリズリズリって出てきて、すいませんと、トイレどこですかみたいなやついいのかなそれで。で、228番、嘘ですと。 どれがだよ。おっちゃんお疲れ様って知ってるってやつ？お疲れ様？ムカつくなぁ。嘘ですじゃねえよ、ほんとに。で、229番、おっさん、魂が鼻から抜けてるよと。あぶね、抜けてるか。おっさんじゃねえし。ほんとに、魂抜けねえ。大丈夫？で、230番、バンコ、男性の小手さんっていないのか？いたら混ぜてみて、と。だから、前にも書いたけど、基本的に小手書かない方面だから、ほら、書いてあんじゃん、231番。つうか、そろそろ小手いらねって言われるぞ、と。だそう、小手いらねって。うちのっていうか、だから、あんまり、その、小手をね、その、書く、あれじゃないから、流れとして。だから、必要なところでつけるのはいいんだけど、あんまりちょこちょこそうやってついてると、他の人からも言われちゃうしって、俺からも言われるよと。うん、で、231番さん、早かったね。よくわかってらっしゃる。基本的にだからずっとなしですからね。だから、小手書いてんのなんて、バンコさんぐらいでしょ、だって、うちで。俺以外に。いねえもんだって、うん。基本的にそういう流れでやってたから。うん、だから。ねえ、まあいいや。で、232、はいどうぞ、お疲れ、と。長編の方が長いけど、面白いけど、と。なんだこれ。お疲れ様ってこと？実行しないでくださいって書いてあるよ。なんだこれ。質の悪い呪いの一種だろと書いてあるよ。で、なんだ。お疲れって書いてあるんですけども。画像を見てしまった人へ供養させていただきますので次の準備をしてください。コップ一杯の水を用意してください。用意できたところで呼び出してください。では供養します。電灯の明かりを消してください。消していただいた時点から供養を開始します。また呼び出してください。で、なんか漢字いっぱい書いてあって、すぐにコップの水を飲んでください。以上で供養は終了です。邪念は取り払われました。お疲れ様でした、って書いてあって、その次の273番の、次の書き込みで、1の画像は実は何も影響なくて、問題なのはこいつがやらせたことがかなりやばい。1の言われるまま水を飲んだやつ、かなり大変なことになると思うよ。なぜ供養という表現を使ったか、どうして水を飲ませたか、よく考えればとんでもないことをさせたということがわかるはず。で、512、俺も思った。最初から読んでたら、あれこれってって違和感を感じたが、これ質の悪い呪いの一種だろう。最初の方を読んでみたけど、一か対処法を伝えた後の呼び出してくださいという表現が妙に怖い。普通は呼んでくださいだろう。呼び出せって何なんだよ。あとお経の言葉みたいな最後の再び憎むの文字が怖すぎる。どう見ても供養の言葉には見えん。以上何の知識もない漏れの感想でしたって書いてあって、また次で、一のさ、供養終わった後の言葉、なぜお疲れ様ですだけ変換されてないんだ。他の言葉は綺麗に変換してるのに。疲れるの、憑依するの、つくの、お疲れ様です、だからじゃないのか？怖っ。で、当たり、恐れ進まそう。風邪ひいちゃってで、今日になってだいぶ楽になったから、列することにした。簡単に言うと、コップの水にそのあたりをうろついてる、不浄物霊を呼び込んで、それを飲ませた。だから、水を飲んだ人の中で運が悪ければ、とんでもない霊を水ごと体内に取り込んでしまった可能性がある。要は、お疲れってこと。普通はこの手の水はお礼、お札を焼いた灰とかオブラートに呪文を書いたものを水に溶かして浄化してからじゃないと危なくって飲んじゃいけないんだけど、一はわざと電気を消してやばいものを酔い込ませたからかなり危険と。はい、そういうことらしいですよ。やっちゃった方はやばいですということらしいですけども、はい、本当にどうなっちゃうのよ。で、
ジータ233番、バンコ、サダコ、髪の毛をバッサリと前に下ろして、後ろの髪の毛を前に垂らして出来上がり。あー、なるほど。で、234番、助けてもいいけど、ガチムチかおっさんか、どっちか認めるといいよ、と。どっちでもないです。で、235、バンコさん泣きながらおっちゃんの家に火をつけないで、と。どういうこと？コテつけんなっていうので。なんでそれぐらいで火つけんだよ、怖え。で、236番。お疲れをネトラジで実験した DJ は、10割の確率でご利益受けてるっぽーと。たっけえ、100% かよ。すげえな、10割。はぁ、それはそれは。それはそれはご利益が、すごいご利益だ。で、237番。これ見たことあるわーと。お疲れーと。で、238番。多分最後に、嘘ですがあるに違いないと。嘘ですと。俺はこれあると嬉しい。逆に。うん。悔しいけど嬉しいじゃん。嘘なんだ、なんだバカ野郎っていう風になるじゃん。かなっていうね。で、239。おっさんはどれを実験するのと。だおっさんじゃないですし、何を実験するの？その、一人形、あ、ご利益、ご、じゃなくてご利益でした。ごめんなさいね。ご利益でしたね。ご利益の方が正しいです。はい、すいませんね。もう俺やめた方がいいですね。調子が、うん、てか元々ですけど。で、またご利益って書かれた。241番さんに、すいません、ごめんなさい、と。本当に俺漢字のあの先生いた方がいいね。漢字の先生と英語の先生、あのお願いしますよ。本当にもうどうすんすか俺は。ダメダメじゃねえかよ俺よ。で、ガチですと。ガチですじゃねえよ。242番がムカつくわ。何がガチなんだかよくわかんないけど、いいなそれ。その絵流行るんじゃない、うちの連れでは。何かあって嘘書いても嘘ですとか、うん、でもどっかで随分前に多分流行ったんだろうけど、俺知らないから、俺には新鮮、自分には新鮮なんで、で実験するのって言ってるけど実験しないよ、やってよ誰か。じゃあで、あばばばばってなってくださいよ適当に。で俺はそうだからやらなきゃ、もうずっと読んでないよ。だから53夜、親父32号さん、ダン、侍。この人の書くやつは結構長め。私は中学、高校と体育会系の青春を送っていた。柔道、剣道、そして居合道と古武道に熱中していたのである。特にこの居合道は中学1年から高校卒業まで6年びっちりしごかれたのだ。ご存知の諸子もいると思うが一応説明しよう。日本古来から伝わる武道の一つだが、柔道、合気道、空手と違い、武器を操る武道である。俗に日本刀と呼ばれる長い刃物で対人攻撃、防御を行い、時には殺傷する目的の武道である。当然、柔道などとは違い、今の時代実戦で戦うことはありえないが、その昔に日本中の人間たちがその武術を会得し、時には威嚇に、時には殺傷に、文字通り力と技で、時には相手の命を奪い取り、歴然とした生死で実力を証明する手段でもあった。私たちがいつも歩いている道と同じ場所で、200年前繰り広げられていた実際にあった世界である。日本全国に無数の流派が存在し、歴史に名高い武蔵は新影流を世に届かせたのは有名な話である。私の属した流派は無双神殿流といい、数ある流派の中には剣道の時に発する威嚇の気合を発するものも存在するが、読んで字のごとし終始声を立てず、まして物音も立てることを拒まれた流派であった。今は亡き勝慎太郎主演する座頭市が仕込み杖を逆手に持ち、バッタバッタと敵を切り殺すシーンがあったが、実際その手法の流派も名前こそ失念したが存在するのである。実のところ県大会にも出場したことがあったが、少々違う青春の質疑で辛くも予選落ちを期してしまったのだが、この県大会そして全国大会は全て型と言われるもので行われるので競われるのである。この型と呼ばれるものは対象が木でも石灯籠でもなく人である。つまり対人攻撃姿勢をいろいろな形で表現するもので、我流派には古乱刀、諸八 と、今朝青い霧、解釈、数々あるが、中では解釈が私の中では一番印象深い。これは武士、侍が切腹をした際、あまりの恐怖と激痛に本人が無様なあがきをしないがため、十文字に腹をさばいた後に行われる首切りである。館長曰く、解釈こそが武道の真髄とさえ言っていた。そしてよく教えられたのが人の切り方である。普通の人が体を鍛えるために行うスポーツから見れば尋常な世界ではないと思うが、居合道とは古い歴史から共存してきた日本独特の生命精神力そのものなのだ。剣道は居合道の延長線上に位置するスポーツなので、実際小手、面、道という技の種類は全て打ち込むという概念だ。それに反して居合道は舐める、引く、突き刺すのだ。引くというのは誰でも承知だと思うが、刺身を切るときに包丁は押したり叩いたりしないのである。日本刀を大きく前に振り下ろし、握る部分を自分のへそあたりに戻してくる。つまりは引くである。刃物は引くことによって切れ味が増すのである。外国の場合この概念が逆である。押すのである。証明の一つにノコギリが取り上げられるが、手前に引くのは日本だけで、外国では押すのが主流である。これはフェンシング、剣の類の概念である。そして独特のナメルである。日本刀というものは素材は鋼というものでできており、これが結構脆いもので、硬いものに当たると割れる性質がある。故に骨のような硬いものを避けるため、表面の肉のみを切るのである。そしてもう一つ、居合道は威嚇、牽制にも広く活用された。最小限の摂取を除外するためだ。人間の表面は柔らかい肉で覆われている。この肉を切ることによって相手が戦力を喪失するのだ。館長がこれまた熱心に私にいろいろと教えてくれたのだが、今更考えるに、アメリカの銃社会と何ら変わりない世界が町の公民館や道場で今でも繰り広げられているのである。ついでにもう一つ、世に存在する名刀の話だが、ファイナルファンタジーの世界でも取り上げられている妖刀正宗、雨の村雲もその手の話だ。日本刀というものは、刀鍛冶なる人物が精神を込めて鍛え上げる代物で、真っ赤に焼けた鋼を限りなくハンマーで叩きまくり、粒子の隙間を狭くし、硬い、そして鋭利な切れ味、なおかつ折れにくい刃を鍛え上げ、最後の一瞬気合とともに焼けた刀を水につけ引き締めると聞いたが、この水につける瞬間、名刀なるものが生まれるのである。大気の湿気、そして浸す水の温度、それらで刀の価値が違うのだ。一番重要なのは水の温度である。一番いい刀を打ち出す温度は36度前後だそうだ。俗に言う人肌である。その昔ある町で将軍家に献上する刀を鍛冶が打っていたが、どれも会心の策とは言えず、生蔵刀を献上したのではお家取り潰しも免れない。思い余った鍛冶はそばにいた女房を切り殺し、その滴った大量の人肌の温度の血で最後の刀を引き締め行い献上したそうだ。稀に見る名刀だったが、その刀の持ち主には血しぶきが伴う災難がつきまとうという俗に言う妖刀正宗伝説である。江戸時代にはこの刀に刀級なるものが与えられたのが三つ刀、四つ刀、五つ刀なる称号だ。早い話、読んでの通り四つか五つになってくれれば名刀である。この五つ刀とは当時の刑務所にあたるものから罪人を引き出し、むしろを引いた両脇に打たれた太い杭に両手足を縛り付けられ、五人縦に積み重ねられ、一番上の罪人の腹をめがけ刀を振り下ろし、ものの見事に五人切れれば五つ刀である。これは死刑を兼ねたもので、無論生きたままの状態で執行された。実際この日本で行われていた出来事である。4、5年前に何かの旅行で会津若松に行った時のことだ。会津若松は白虎隊で有名だが、当時の面影を会津城に保存してある。私はこれまでいろいろな日本刀を見てきたが、白虎隊の残した刀を見た時、何か思いを遂げられなかった強い怨念を感じた。城の落城を嘆いた白虎隊は全員自決したそうだが、実際人の血を吸った刀に驚愕したのだ。刀身は不気味に紫色に輝き、見たものを引きずり込もうとしているようなにじみ出す怨念を感じた私は、そのショーケースから逃れるようにして城を出た。殺伐とした世の中は波乱に満ち、人間たちは宗教の違いで殺し合う。
いつしか世の中はローマ帝国が崩壊したように、未来にもバイオレンスジャックのような世界が訪れるかもしれない。果たしてその時、私の身につけた武術は一体どこまで役に立つのだろうか。
以上。これ何これ、あっちの世界ゾーン、これ親父さんなんか侍ん、何この書き込み。
てか自分ニコニコ、またニコ動の話するとあれだけど、東証なんかね、すごいもう国王級のなんかやつを作る東証の話の番組のやつが乗っかってて、動画が見たんですけど、やっぱすげえ、なんか一人で全部やってる、もうなんか名称、うん、匠のね、職人さんの刀鍛冶、うん、のあれでしたけど、そう、まあ自分は多少そういうの興味あって、またあれですけど、ゲームでね、あったんですよ、元気っていうとこから出てたやつで、それからちょっと興味持って少しいろいろ調べたことあったんですけど、刀すげえっていうのをね、いろいろ思ったりとか、だから刀鍛冶とかの話結構好きだったりするんですけど、そうね、いろいろね、そう刀好きなんですけどね。でちょっと待ってください、少し席を外します、ちょっと待ってください、1分ぐらい。じゃ、
はい、すいませんね、いろいろ、寒いとね、いろいろあります、はい、で、そうで、その、ちょっといろいろね、調べたりとかして、で、面白いなと思ったんですけど、で、こう、ん？あれは、ん？あれは大学生か、大学生の時に、一回その、小説で、時代物っつうの、時代劇物的なやつ、今でも名前覚えてるけど、必殺剣二つ像ってやつをね、買いましてね、読んだことあるんですよ、そういうの。全然今まで読んだものと違えっていう書き方が、とか、出てくる人物とか、時代のね、あれが。っていうぐらい、あれだったんですけど、うん。必殺剣二つ像ってやつ調べれば絶対あるよ。今でも覚えてるもん。そう。で、その時にね、刀のその、切れ味とか、いうのを調べるのに、そういう、五つ道とかそういうのを言うっていうのは、なんか聞いたような気がする。うん。何人分切れっかな、みたいな。うん。いうのをそういう風に実際に試して、まあ、切れ味を見るみたいなね、やつがあるっていうのは。うん。で、ジーダ243番、火をつける前に拡張してるとって書いてあるんですけど、どういうことよ、家でってこと、何それ。で、244、ガチですかと、ガチですかじゃねえ。で、245、お疲れ様と、こっちみんなで。246番、無知ですと、照れんなっつので、247番、お茶ちょちゃんじじじじじゅじゅと、つかさ、俺こう、もうこれ全部読まなきゃダメ、これこういうレースも。もう、俺もう読むの、俺絶対お菓子の人だと思われると思うんだ。実際お菓子の人だと思うんですけど、ダメじゃね？俺、それ読んでたらって思うよ、俺。
ほんと、どうすんのよ。で、248、今来た、おっちゃんこんばんはと、おっちゃんじゃないですけどね。今何話目と、153話目、終了。で、249、普通に刀のうんちくだったよなと。うん。ね、で、250番さんで、おっさんも刀作ってみようぜと。できねえや。ゴーってね、とこで、ガッチャンガッチャンやるんですよ。だって、ハンマーで叩いてさ、折って、折って、折って、折ってで、何層も何層も作るんですよ。だって、鋼のやつ。で、やっぱり温度？うん、でもね、どうなんだろう。今の技術でいろいろやれば、まあ、いいもんは、まあ、大変だけど、できんじゃねえのとは思うけどね。そういう名称とか、いうの、の人が作るやつと比べてどうなのかちょっとわかんないけど、まあ味がないのかもしんないけどね、そういうなんか人間の手で作った味的なものはないのかもしんないけど、結構切れ味のいいものはできんじゃねえの普通に。だっていろいろね、もう、金属学やら何やらがいろいろもうありますから、どのスピードでどれぐらいのスピードで冷やしてその組織を、確かマルテンサイトとかを作るんだと思うんですけど、そういう組織、鉄のね、やつを作ってやって、硬いね、硬くて粘い状態に。で、どういう鉄の含有量とかね、その辺考えて作った刀っていうのは、面白くないけど、きちんとしたもんができんじゃねえのと思ったりする。で、251、東証ってラーメンマンと、東証違う。で、252、1分間でどんなネタを仕込んでくるのかなと。何それ、ネタじゃねえ。で、253番、日本刀と同じ作り方した包丁が欲しいけど、売ってるところがわからないんだよね、と。あ、そんな包丁あるんだ。てか、危なくね？そこまでした包丁はどうなのそれ。日本刀と同じ作り方ってことは、何層も何層も、トンテンカンテンやって、で、作ったってこと？すごくね、それ。それは多分一生使えんじゃねえの？包丁としてなら。で、254番、鳥羽寮か。鳥羽寮は2、3冊なら面白いんだけどね、と。23冊か2、3冊かわかんないけど。いや自分もね、あんまりわかんないんで適当に撮って、あ、いいやこれでっつって読んでみたやつ、うん、それ以降別に読んでないけど、そういう系ので、255、東京の日本橋で売ってたと思うぜと。で、256番さんがありがとうと、東京か遠いなと。ネットみたいので買えないの？なんかそういうのってやってないのかな、そういうのは。やっぱ行かないと買えないのか、そういうのはね。なるほど。で、257番、読まなきゃダメに対してですけど、好きにすればいいじゃないと。なこと言われましても。一応自分では、まあいいや、じゃあ読むよ。できるだけ、できるだけ読む。うん、好きにすればいいじゃないって言われても、書かれたからさ、書かれたから、まあ自分としてはまあ読まなきゃなと思うんですけど、どうなのって思うから、一応聞いてみたんだけど、わかりましたよ。好きにしますよ。いいんだ。で、とりあえず54、55やって終わりにしようというふうに、思います。はい。これで長かったらびっくりですけどね。54や。遊び半分が命取り、黒猫さん団。ん？なんだ？あれ？お？あれ？あれ？俺、自分の配信落ちた？落ちたか。最近落ちない？いろいろよく結構。もうウィーアンプの方落ちてないんで、またいいんですけど、なんかめんどくせえな。で、いきます。コックリさんって高齢術みたいなのが小学校の頃異常に流行りませんでした？今回は中学校の時、私がそれをやってて体験したことです。あんまり書きたくないけど、他でこんな話することないから書いちゃいます。
遊び半分で放課後友達 5,6 人とそれをゲーム感覚で1時間ぐらいやってたんです。私は他の友達と一緒に帰る約束があったのでもう帰ろうって言いました。けれどその10円玉の上にやってきた人が帰ってくれなかったんです。何を言ってもやってもぐるぐると机の上を回るばかり。10円玉を動かす役だった友人は困ってとりあえず質問を続けることにしました。あなたの顔を教えてください。他の友達が質問しました。10円玉を操っている友達にシャーペンを持たせると机の上のルーズリーフの上に気味の悪い怒り狂ったライオンと竜のキメラみたいな顔を描き始めました。うわきっしょい。見ていた友達は思わず声を上げました。その時です。私の帰り友達が約束の時間になっても私が来ないので私の教室まで迎えに来ました。彼女は教室のドアを開けてすぐ私の名前を呼ぶ前に悪いけど今日先帰るわと言ってさっさと先に帰ってしまったのです。待ってよと私は教室の中から叫んだのですが彼女は無視して下駄箱の方へ行きました。帰ってくれるように再度頼んだのですがそれは頑として帰ろうとしません。しかも下校を促す校内放送が流れ私たちは焦り始めました。案の定見回りの先生がやってきてこらお前ら何やっとんじゃ早く帰らんかというが早いがビリービリーとコミュニケーションに使う紙を破ってしまったのです。どひゃ何するねんこのバチ当たりじじい。私を含めてその場にいた友達全員が心の中でそう叫びました。それから私たちはお祓いも何もせず先生からせき立てられるようにして教室を出たのです。帰り道私はそのうちの一人の友達と一緒でした。私はその子に言いました。なあ大丈夫やろか。何か私左足重いわ。自分私のこと何ともないんか。いや私は別に。するとその時前の方から正確には前方の山の木々の間からカチカチカチという音が聞こえてきたのです。別に気にしていなかったのですがどんどん近づいてくるのです。おやと思った時その音は私と彼女の間をすり抜けどこかへ行ってしまいました。しかしそれが耳元を通り過ぎる瞬間私にはその音が歯をカチカチと噛み合わせる音のように聞こえたのです。そうイメージしたのはシャレ神戸でも不思議と怖くありませんでした。彼女に聞くと彼女も同じだったようです。なんだかねやっぱりねと言いながら二人は別れ道で別れました。本当にゾッとしたのは次の日です。前日私を放って帰ってしまった帰り友達を私はなじりました。昨日なんで先に帰ったんよもう待っててんって言うたんに。けれどその友達は真剣な顔で私に言いました。昨日あんたの教室入った途端に冷たい空気ダーって流れてきてなんか知らんけどめちゃくちゃ怖くなって先に帰ったんや。そうして私にペンで絵が描いてある一枚の紙を見せました。なあこれ見てや昨日私の夢に出てきてなあんまり怖かったから起きてから忘れうちにノートに書いたんよ。それを見た私は思わず叫んでその紙を投げてしまいました。そこに書かれたのは昨日どうしても帰ってくれなかったものの似顔絵そのものだったのです。そして一週間近く私たちに関係した人はいろいろ怖い思いや骨折などの怪我をしました。しかし不思議なことに紙を破った先生と私だけは何事もなく平穏無事だったのです。皆さん遊び半分には絶対にそういう遊びをやっちゃダメですよ。しまったと思ってからでは遅いですから。以上、遊びでそういうことをやってはダメなんですよ。わかります？ダメなんです。で、ギター258、かっぱ橋のことも思い出してあげてください。あ、包丁ね。で、259、全然関係ないけど、おっちゃんこれ時計回りに見える？反時計回り？いいの？それ開いて。右脳対左脳テストです。踊り子が回っているのは時計回り？それとも反時計回り？と。
時計回りならあなたは右脳をより使っているということで、反時計回りならその反対ということになります。我々のほとんどは反時計回りに見えますが、じっと見てみることで反対に回っているように見えるようにもできます。あなたにはできますか、と。
え、
俺には反時計回りにしか全然見えませんけども、これ時計回りに踊る、え、時計回りに見えんの、これどこをどう見たら時計回りに見えんの。
ええ
、どこをどう見たら時計回りに見えれるの、これ
時計回り、
時計回りなんて見えねえべ。うん、全然時計回りなんかに見えないけど、反時計回りにしか見えません。
で、260番、おっちゃんまだ2分ちょっとしかやってないじゃない、と。
大丈夫大丈夫ってよくわかんないけど、もう52メガになってるから、ファイルが。で、261、さっきネトラジのページが落ちてた、と。あー、そうなんだ。で、262、そういや、生き人形の話とかした人って、妙にラジオにバッファ入ったり、急に PC 落ちたり、PC クラッシュしたりする人多いね。伊沢さん、ご利益あったんじゃね？おめえと。ご利益あったってさ。で、263、乳首が気になって集中できませんと。もう、右脳も左脳とか、そういう問題じゃないってことだよね。で、264、俺に言わせたらどこをどう見たら反時計回りに見えるんだよって感じだよ。すげえな、と。なんで、あれおかしくね？え、ちょっと待って、俺、反時計回りにしか見えねえよ。どこ左回転してんじゃん。左に回ってるじゃん、足。どこがこれ時計回りしてんのよ。全然時計回りしてねえよ。反時計回りしかしてねえじゃん、こんなの。え？どこをどう見たらこれ時計回りしてんの？もろ左足、右足視点にして、左足を反時計回りにくるくる回ってる人にしか見えないよ。は？これがなんで逆回転に見えるのかさっぱりわかんねえんだけど。時計回りってどういうことよ、これ。え、超意味わかんねえ。で、265、どう見ても時計回りです。まあ慣れればすぐに逆転できるよ、と。で、266、俺時計回りにしか見えないんだけどどういうこと、と。時計回りにしか見えない、なんで時計回りにしか見えない人がそんないっぱいいんの。え、俺なんか騙されてんじゃないの、俺半時計回りにしか見えねえぞ、俺。どこが時計回りしてんのかさっぱりわかんねえよ。だって足見てたって反時計回りじゃん。だって軸足見てたって反時計回りだぜ。これを時計回りで見えるっていうのはどういう、どこをどう見たら、どこを軸にして見てるんだ、この女の人を。え？全然わかんねえよ。俺時計回りにしか見、あ、反時計回りにしか見えねえよ。で、267、うちの PC メモリーのせいかもしれないが、さっきから一人形前後からバッファ入ったり、音声リピったりしてるのだが、と。ああ、俺は知らないけど、ちょっとやばいらしいですよ。気をつけてください。うん。で、268番、俺も時計回りだな。反時計は逆に難しいと。うっそ。これを時計回りで見ようとする。どこをどう切り替えたら逆回転に見えるんだ、これ。ダメだ、超わかんねえ。全然わかんねえぞ。で、269、時計回りだと思うと時計回りになると。時計回りだ、時計回りだ。ならねえよ。で、270、一瞬逆回転に見えたと。うわ、さっぱりわかんねえ。嘘だよ。これみんな嘘ついてんでしょ、どうせ。と思ったらさ、この時計回りしてるぞ。あれ？あれ？今なんで今度時計回りしてんだ？
あれ、俺何した今。あれ、でも反時計回りした。あれ、ちょっと待って。今俺、ジータを見て、そっちの女の人見たら、逆回転して、で、もう一回ジータ見て、そっちの女の人見たら、また反時計回りになった。何これ?切り替わった。どういうことなんだ?これすげえ不思議だな、これ。何これ?え?逆だね。逆になったよ。うん、でも今また反時計回りですけどね、自分は。で、271。下に影出た時の上げた足が手前に見えたら時計回りになるんだと。あ、時計回りになった。俺すげえ。時計回りになってる、今。これ何この映像、すごくね?今度左足を軸足にして時計回りしてる。あれ、なんで、いつ逆回転だったこれ。今度時計回りしてるな。あ、俺分かった。あのね、今また反時計回りに戻ったんですけど、あのね、自分がね、今ね、ジェーンを出してね、その女の人が回転してる映像を半分じゃねえな、4分の1ぐらいね、隠した状態で、ジェーンを左端に出してるんですよ。で、ジェーンと、その女の人の絵をね、パッパパッパね、なんつうのかな、目をね、左目の方を、ジェーンの、その、自分のスレの方に合わせて、で、右目を、女の人の方に合わせたりすると、パラパラ変わりますね。右になったり左になったりするね。右回転になったり、左回転になったり。時計になったり反時計になったりする。うん、コロコロ変わるね。自分でこれ操れるようになったらすごくね、これ。でも今俺時計になって反時計っていうのできたの、俺な。うん、そうだな、これ切り替え可能だな、これで。272番で右脳がないんじゃねと。それダメじゃね、スカスカじゃん、それじゃ。あ、ちなみに今あの時計回りです、今ね。で、273番、時計回り、反時計回り、時計回りを繰り返している脳みそ。俺もそうです、今。で、274番、で、今、反時計回りになりました。反時計回りとか、おっさん、またまた冗談言って、と。おっさんじゃねえけど、いや、でもね、うん。これ、コントロールできるね、これね。コントロールできるぞ。で、275番、時計回りに見えない人は、じっと見るんじゃなくて、その、他の部分をぼーっと見てから見ると見えるかもねと。あ、そういうことだから、そっちの女の人の絵も残しときつつ、他の絵を、例えば自分のスレでもいいんですけど、それをちょっと半分ぐらい出しといて、そっちとボケーっと、なんつうのかな、あんまりじっと見ないでぼーっと全体を見る感じになった時に時計回りになるね。で、じっと見てそれパッパと切り替えると、なんつうのかな、半時計に戻るよ。うん。で、276。一回目を離してからまた見ると逆になったりするとなってます。だからさっき言ったような感じ。うん。で、277。目をつぶって見たい方向、回転方向をイメージすれば OK と。いや、ダメだ。それでもダメだな。それだと俺うまくいかねえ。で、278。その方向で変わるけど、一回転する前に時計回りに戻っちゃうなと。半時計ダメ?とりあえず初めて見た時は半時計でずっと回ってたから、半時計でしたけどね。で、279。ちなみにこれは有名な作詞の動画だから、脳みその機能とは違う気もすると。すげえなぁ。なんか人間騙されるなぁ、なんかいろいろこんな、こういうので。なんでこれ騙されんだろう。脳みそって結構微妙だなぁ。脳みその機能っていうか、そのなんだろう、目から得た情報をさ、その、うん、だからうまい具合になんかそういうとこを使えばさ、なんか騙せるね、なんかね。ほんと危ないね。でも、時計回りと反時計回りを同時に認識できたら人を超えれる気がするよと。ああ、信号をね、
あ、人を超えれるかもしんないね。うん、右か左かじゃなくてもう両方見えると完璧だね、そりゃ。うん、それは完璧だわ。で、280、まあ右脳左脳とは関係ないだろうなと。あ、そうなの？目で、右目で得た情報は左脳に入って、左目で得た情報は右脳に、じゃなかったっけ、あれ。だから右脳左脳とも関係あんじゃないの、少しは。どういう関係かは知らないけどさ。え、右脳左脳関係あんじゃねえの、少しはね。うん、2回も言う必要はないけど。で、なんか面白かったです、作詞怖いわ。うん、なんか少し盛り上がった、それで。でも初めから時計回りに見える人っていうのはすごいなと思うけどな。うん、で、あれ、俺全部読んだんだっけ、今日読みたいやつ。あ、読んでねえや。第55夜予兆で犬神三段。夢を見ました。誰かが耳元で大丈夫だからって言ってるんですよ、何回も。で、朝起きて何だったんだろうなって思いながら出かけたら、また事故に遭いました。丁字路を越えたところで後ろから原付が聞こえたので脇に避けると、どうやら突然路地から車が出てきたらしく、原付が僕のいる方へ避けてきました。危ないと思って振り返ったけど、時すでに遅し。原付のおばちゃんは僕にラリアットを食らって入院しました。やっぱり僕は無傷。しかし全然大丈夫じゃないだろ、これは。以上。よし、第55夜まで読んだ。155話分読みました。残り845話。はい。お疲れ様でした。はい。今日はだから、35話読んだんですかね。うん。頑張りました。はい。つうわけで、ジータ、281、ハイアット。だから早いのもありますからね。そう。で、282番、作詞って民族、過去生活習慣によっては全く錯覚しなかったりするんだよと。また難しい。どういうことよ。で、283番、こっちが元みたいと。スピードのせいか方向切り替えやすい。で、284番、40話の方が切りが良くないかなと。お、はえ。何これ。早いよ。作詞のシルエット。ほんとだ、切り替え早。ちょっとパッパと見る方向を変えるだけでね、方向が切り替わりますね。すげえな、作詞。怖いね。なんかよくわかんないけどさ。で、215番、今日の分、約3分の1終わったね、と。あー、なるほど。100は読むんだろう、お前ってことでしょ。嫌なこったですよね。俺まだね、風呂も入ってないですから、これから風呂入るんですからね。だからちょうどいい感じです。これで入ってね、出てきてそのまま寝ちゃえばいいんです。はい、というわけで、聞いてくださった方、お疲れ様でした。ありがとうございましたと。286が35話じゃ今年中に読み切れないよと。今年中に読むなんて一言も言ってねえ。で、287番、ボイチェン使って風呂の気分を味わいながら朗読しようぜと。なんだよそれよ。288番、でもあと30分あるねと。だからないっつーの、どういうことだよ。で、その風呂の気分っつーのは多分ね、またこいつやるんだよっていうね、こんな言われたからやりたくなっちゃってるのこれ。で、こういうことだと思うんですけどね、本当に良くないよ、こういうことやるの。とりあえず、まあ、こういう、
なんつうの、まあこういう風な、エフェクトを期待してるんじゃないのという風に思うわけですよ。289番さんがまだだよねねって書いてあるんですけど、もう勘弁してくださいと、もうね、俺何分やったんだよでもわかんねえけど、まあ頑張りましたからね。で290番さんが30分あればハンバーグどれだけ焼けると思うと、知らねえよっていう話ですよ。つかハンバーグ何もできてると思う。で、291久しぶりにボイチェンで遊ぼうよと、292久々来たよと、こいつ結局やってんだもんね。で293ポカーンとでいい音出してくれましたねと、こうみたいなやつですよね。はい、まあこういう風な、で294いい歌だって熱唱してと、やらねえよね最近普通そうなので、で295今日こそ入浴実況ラジオかって言ってるんですけど、まあないですよね。入浴実況ラジオってどうすんのそれ。本当にな、やっちゃうんだこの男はっていうね。そうね、なんだ久しぶりになんかちょこちょこなんか微妙な感覚でやりますよね。こういうなんつうの、ボイチェンね、いろいろ使ったやつで、ですね296番、おっちゃん背中流してる、いやなこったんですよ俺の背中流すんですよね。で297番、防水マイクを買ってこようぜと、やるのかよそれね。で298番、一瞬大浴場が民家のお風呂っぽくなったと、これ今かけてるエフェクトがコンサートホールってやつをかけてるんで、こっちの方がコンサートホールなんですけど、バスルームはこっちなんですよ。バスルームはこっちなんで、こっちの方が民家のお風呂っぽいんじゃないかなというふうに思いますけどね。でも聞こえづらいと、聞きづらいと思うんで、まだこっちの方がいいのかなというふうに思います。で299、犯罪者気分で、300番、いい反響具合がいいなと、いい反響具合がいいのか、はい、でですね、まあ犯罪者でしょ、犯罪者はね確かこれかな、
これか、これが犯罪者なのかな多分ね、これのことを言ってんじゃないの多分、合ってるこれで、で301番さんで、シャワーで溺れないように気をつけてよと、まあシャワーで溺れることはね、ちっちゃい子でもほとんどないと思うんですけど、俺はどうなんですか、どうなんですか、はい。で302番で、犯罪者聞いたこれと、聞いたこれ、ほんだ犯罪者、これは犯罪者で、まああるようなやつですよね。
まあまあ、これが、これも犯罪者のやつですかね、これもね。まあ、麻薬密売関係で、よく出てくるような感じとか、詐欺師とかですかね。で、303番が、それじゃなくて、金融っぽい声あったじゃんっていうのは、多分これっすかね。金融っぽい声っていうのは、まあ、我々の、うん、まあ、こういうやつですからね。金融っぽい声ってこれでいいの？
それとも、これですか？こっちの方なんですかね？で、304番が、犯罪者その2とか書いてあるんですけど、まあ、犯罪者、まあ、普通のね、エフェクトですけども。で、305番、銭湯の壁の向こうの架空の彼女に、丸々石鹸ちょうだいって声かけてみて、と。銭湯の壁の向こう、あ、銭湯ほとんど行ったことないですけど、一応ありますよね、そういうのね、架空の彼女だって。と、銭湯行かねえけどね、で、どのエフェクトでそれを希望してんのかよくわかんない。で、306番、スーパーの特売アナウンスないの？と。スーパーの特売アナウンスって何？で、307番、犯罪者ってそんなにパターンあったのかと。まあ、ありますよね、で、308番で、金融っぽいのはその2だと。その2だっていうのは、
こっち？こっちの方か？こっちの方の方かな？で、309番。こっちの犯罪者は普通の人っぽいな。おっちゃんがお兄さんになったと。
あー、これをかけると犯罪者、お兄さんになるのか。お兄さんになるの？ うん、でも、やっとこれで多少、なんだろうな。自分の声が、年齢がね、少し実年齢に近づくのかなと思ったりする。微妙だろうけど。で、310番、女性声やってみようぜと。あ、こんばん、こんばん、こんばんは、こんばん、こんばんは、こんばんは。できない。で、できませんけども、
はい、できませんけども、はい、はい、できませんけども、これじゃダメなんですよね。これだと、これもまあ犯罪者で、まあ、使われたりするんですかね、これ。でもこれ微妙ですけどね、かなり地声入り込んでますから、まあ微妙なんですけど、一応でもこういうエフェクトかけたやつとかもありますよね、犯罪者のやつでね。で、311番、こういう声の人いるよなと。あ、いるんだね、やっぱりね。で、312番、いらっしゃいませ、いらっしゃいませっていうやつを、どのエフェクトかけてやるんだよ。で、313番、お風呂に一瞬だけ戻ったと。一瞬だけ、間違えてノーマルのやつをおっしゃったんで、元に戻っちゃいました。だから、コンサートホールのやつが残っちゃいましたね。で、314番、女性声のボイチェンついてないのと。だから、自分のメールトゥフィメールってやつがあるわけですよ。だから男の声を女声にするってやつで、
これなんですよ。だから俺は自分のね、地声をやっとこの女声にしますよってエフェクトかけてこの領域まで行くわけですよ。だからもう一段階女声にするってエフェクトを一枚重ねてかけないと女声できねえってことなんですよ。わかります？で、315番、エフェクトかけると頭にトークが入ってこないと。じゃあやめるべよ。で、316番、このエフェクトは声聞けばおっちゃんってわかるなと。まあおっちゃんじゃないんですけどね、お兄さんなんですけど、まあお兄さんでもないですけど。で、317番で、犯罪者で、
いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、これでいいんですかね。これだったらあれなんじゃないの？女声、これ女声じゃねえな。これ女声、こんばんは、こんばんは、これ女声じゃねえな、これな。ダメだね。自分ボイチェン使って女声、ボイチェン使っても女声できねえってことですね、俺。で、318番、これで女声エフェクトなのかって言ってるんですけど、そうですよ。女声エフェクトですよ。で、319番さんで、銭湯ゼットンに犯罪者のが特売の真似しなく入るのを実演してよと。意味がわかんないですよね。銭湯に犯罪者が特売の真似しながら入ってる時点で怪しさ満点なんですけど、どうなんですか、それ。で、320番、このエフェクト自然だから GRJ で新人デビューできるねと。あ、なるほど。
これで、新人ですっていう形で、初めてなんですけども、よろしくお願いしますっていう形でやると。俺、できんのこれ。あ、そうか。じゃあ今度ちょっとやってみるこれ。バレバレ。で、321番、ロボットだなと。まあ、ロボットですよね。いらっしゃいませ、いらっしゃいませっていう。
いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。
まあ、バグなんですけど。まあ、バグっちゃったんですけど。で、322番、これは何という放送と。俺もよくわからない。なんか知んないけど、楽しくなっちゃってるっていう。で、323番、はるはるになると。自分がね、女声かける、フィルターをかけて、やっとこさ、普通の男の人の声になるってことなんですかね。で、324番、咳払いでおっちゃんだったと思い出すと。あ、咳払いはね、ってやるやつは直さないといけないから、おーっていう風に、このキャラの時はやるように。うん、怪しいですけど。で、325番さんで、あ、だから、その、レス読みとかも気をつけなきゃいけないんだな。だから、どういう風に読めばいいんだろう。325の73でとかいう風に変えればいいのかな。ハルハルチェンジャー新しいの買ったらしいから、古い方安く譲ってもらったらと。どういうことよ。で、326、名前はカクちゃんとかで行こうぜと。カクちゃんです。よろしくお願いしますっていう。でも俺、喋り方で絶対バレるけどね。絶対それ、無理だよね、絶対ね。 絶対無理、バレる。で、327、意外とバレないと思うよ、と。マジで？あ、そうなんだ。じゃあ、初めてなんですけど、ちょっと頑張りたいと思いますんで、良ければ聞いてくださいっていう形で、やると。で、残念なことにですね、自分の声プラス曲もこのエフェクトがかかっちゃうんでですね、曲も、例えば、まあ、さっきかけた曲を上げてみると、ちょっと違うの分かりますかね？というか違うエフェクト、そのエフェクトかかっちゃうから違う感じになっちゃうんですよね。そう。ね。だから、まあ、レス読みとかもどうすればいいのかな。だから違うキャラでやんなきゃ。まあ、本当にやるわけではないですけどね。で、328番さんで、名前候補として絶望ガチムチハンバーグ工場長ちゃんとかでどうだろうと。長すぎね。それは長すぎじゃね、それ。てか、バレてるじゃん、それ。で、329。ガチムチとかハンバーグとか言ったらダメだよ、と。俺は言わないけどね。俺は言わないけど、周りが言ってくんじゃねえのっていうのありますけどね。で、330番。両親に聞かせてあげるといいと思うよ、と。あ、この声で。なんだ、なんだ。フィルターかけて、女声のフィルターかけて、やっとこさ、自分は、うん。自分のね、声が、遅れて聞こえてこないじゃなくて、男の声になりましたと。そういうことか。で、331番、このエフェクトって、ウェブアウトミックスにかかってるのと。あのね、全体でかかっちゃってるからダメ。うん。それなので、ダメです。全体にかかっちゃってます、これ。このミックスのやつは。で、332、おっさんの親父さんも同じ声と全然違うです。全然違いますね。声違いますよ。で、333番、それでおじさんが怒るまね気分と。どれでって、これでってこと？チェイチェイと、なんとか、トゥッ、チェイ。俺もまたやるからね、こういうのね。やんなきゃいいのにも。で、サービス精神旺盛ですこと。で、やめましょう。もうね。もう本当にそうやって、俺風呂入ってませんから、風呂入って寝なきゃいけませんからね。聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。このままか？おい、怖いよ、これよ。で、334、なんだそりゃと。ちょい、ちょいって言うでしょって言ったの。おじさんが怒る時って。なんか理由言わないでね、ちょい、ちょいとか言うでしょっていう話を前にしたことあるんですよ。なので、それです。なんだそりゃって言われても、俺もなんだそりゃですよ。で、335番、隣に家からボイチェンの声聞こえてくるんだけど、もしかしてと、直接は聞こえてこないって話ですから、それは多分別の方が、直接ね、別のボイチェンでなんか遊んでるんじゃないですか、それは。気をつけてください。はい、というわけで、この辺で終わりたいと思います。聞いてくださった方、
お疲れ様でした。ありがとうございました。
お疲れ様でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。まあ、あんな、何やってんの、これ。はい。はい、では、この辺で終わりにしましょう。336番が、マイク取り込み用 PC 用意したら大丈夫だねとか言ってますけど、マイク取り込み用 PC とかもいいから、で、337番、多分今日召喚された悪霊かなんかじゃねと。何かってよくわかんねえと、最後めちゃくちゃでお風呂かよと。だから戻すっつーの。はい、これでいいのかな。 うん、これでちょっと待てよ。だからもうわかんなくなっちゃうから、あんまり良くないんだよね、自分でやっててあれだけど。でボイス これでいいのか。これで戻っ、これで戻ってんの？ちゃうな。これじゃないな。これで戻ってんのか、これで戻ってんのかどうかがわかんない。これで戻ってんのか。これで戻っ、これで戻った？はい。
もう分かんなくなっちゃいました。どれで戻るんだっけね、これ。これで戻る。戻ってねえよ。これで戻ってんのか。あれ響くな。これで戻ってんのかな。あれでも俺の声は聞こえなくなるから、これじゃダメなの。ほら、分かんなくなっちゃった。分かんなくなっちゃった。あ。まあいいや、もうこれでいいや。はい、というわけで、聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。終わりします。戻ったと思ったらまたお風呂と。あれちょっと待って、これで戻った。これでこれもう変なの押しちゃった。これで戻ったかな。これで戻ってんのかな。ダメだ、わかんなくなっちゃった。はい、これで戻ってんのか。で、戻ったね。よし。もう、ダメだっつの、久しぶりにやるんじゃ。もう、わかんなくなっちゃってんの。はい。つうわけで、この辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。一応、録音アップしますんで、もしよかったら聞いてみてくださいと。つうわけで、終わりにしまーす。あー、疲れた。もう何やってんだろう。はい。では、この辺で、さよなら、バイバイ。オープニングにかけたやつかけて終わりにしよう。ミディアニメ最高、ニコ動より。